こんばんはなんですけども、どうだろう。まずバックの曲は聞こえてるのかと、自分の声は大丈夫かと多分小さいと思う。昨日のか、あれを聞く限りはこれだと小さいんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。バックの音は入ってるはず。今回は昨日はマイクだけにしてたから、雑草読んでたのにもかかわらず、あ、白爪草か読んでたのにもかかわらず、ダーンとかそういう音が入ってないことに気づいた。声おかしい。じゃあこうするか。これだ。これもおかしいな。ちょっと待てよ。あ。ちょっと待てよ。なんでクリアじゃないんだろうね。サウンドカード2枚使ってんのにね。安いとかさ、だってオンボードじゃねえんだからさ、もうちょっと頑張れよって思うよね。これでどうだ。でもこれも変だな。なんでこんなにこもっちゃってんだろう。なんでこんなにこもるかね。これバックの音は入ってんのかな。わかんねえわ。ものすごいひどい音ですよね。これはヘッドセットを変えれば治るような問題なのかどうかがわからない。あ、ブースト入れて、拡声器から声出してるような声じゃないですかね、これ。なんだ、持ってやるあのマイクですね。ちょっとレスミ。てかこれ、声の音量とか、バックの音とか大丈夫かな？今日やるやつは、バックの、音が入ってないと、ちょっとやばいと、いうやつでですね、音質が悪いと。悪いって言われてもな。だって俺サウンドカード2枚使ってさ、だってオンボードじゃねえやつ使ってんのになんで悪くなんだっていうね。オンボードの利用した方がいいのかな。どうすいね。これ、でも自分で聞こえてるのもあんまり良くないから。よかねえな。まだこっちの方がいいのかな。あ、でも自分で聞こえてる限りでもうひどいもんな。もともとひどい声なのにもかかわらずさらにひどいっていうね。勘弁してくださいよと。これだとどうだ。これはこれこれこれはどうだ。これだと、っていうかこれでもなんかさ、あれだよ、シロちゃんと同じ状況に陥ってねえか。 あの受話器から喋ってるみたいになってないか、これ。しかも古い受話器。音割れまくりで雑音入りまくり、ムカつくなこれ。あ、ムカつくわ本当に。あ、あ、サウンドトーンがいけないのかな、あれ。トーンを変えた方がいいのかな。なんか変えられるかな。だってすっごいザーって音入ってるじゃん。これマイク？これマイクはいけないの、これ。マイクがいけないわけないよな、これ。ムカつくね、おい。あえてこれはボイチェン使った方が、これは。っていうか、俺ミキサーでなんかおかしいの選んだっけ？これノイズ化的機能ってねえかな？やばい、これやばい。俺ずっと何ああばかり言ってんだ。これでも、そうだ、無線機だな、無線機。確かに、無線機っぽくなってんな。BGM は聞こえてるっていうのはね、らしいですね。てか入ってみて困るんだけど。あとね、調整するとしたらね、ですね、これはサウンドカード2枚を使うよりも
あれなのかな。
だって
あんまり、やっぱり良くないね。相当良くないよこれ。やっぱりダメだね、おい。全然長年愛用してきたおっさん声のボイチェン外す時が来たかって。俺ボイチェンじゃねえんだけどなこれ。まあ今ボイチェンだけど。20代でこの声はおかしいって意味じゃとも言われてるしね。
おかしいよ。でも昨日よりひど、なんでだろう。そう、ボイチェン外す。やっぱりこれが限界か、これもう。どうだ。どうだ。もうやっぱりこれ無線か、もう無線限界かこれ。無線限界。今両方マイクブーストかけて、だけど音量を下げるという形でちょっとカバーしてみたんだけど、上げすぎると荒れまくるから、ブーストは入れるんだけど音量下げるみたいなやり方してんだけど、それでも雑音結構入ってんのかな。どうだろう。どうだ、戻んねえのか、ダメかこれ。 ていうか俺毎回毎回の配信の時にこればっかやってたら話になんだよな。どこを直せばいいのかな。サウンドカードを買うべきなのか、ヘッドセットを買うべきなのか。俺つなぎ方間違えてんのかな。どうすりゃクリアに聞こえるかな。なんでこんなに悪いんだろう。困ったなあ。あんまり良くないね。だって QPC のレベルに戻せないのがおかしいよな。指向性マイク買ってきてブースト切るんだ。指向性マイク？スネークのあれみたいじゃんよ。ヘッドセットじゃなくて指向性マイク買うの？指向性マイクっていくらすんの？嘘だって、ヘッドセットの方がいいじゃんよ絶対。指向性マイクってマジでさ、いくらすんの？たっけ。でもこれ指向性マイクの問題マジで。ちょっと待ってよ、俺ちょっと裏のさ、ちょっとたっけ、1万何千円ってするぜ。これで変わんのかマジで。ヘッドセットのマイクの種類に単一指向性とかある？でもそういう問題、この荒れ具合は。ちょっと後ろの線。あ。あんまり抜きたくないから。ダメだな。これ逆の方がいいのかな、組み合わせを。 QPC の時って逆だっけな。なんでこんなに音悪いんだろう。悪すぎるぐらい悪いな。あー、これ俺な、読もうと思ってたやつあんだけどな。逆に雰囲気あっていいかな、こっちの荒れてる方が。自分が、なんだっけ、ボイチェン使って、こういう荒れた状態にしたことはあったけど、そういうことはしたことあったけど、これはやばいね。集音性を高めるために口の周りを覆うとかどうだろう。声はさらにこもるかもしれないけど、こもるよ。どう考えてたらこもってないこれ。あ、これこもってませんかこれ。あ、これこもってませんか。これは何をやってるんですか。ムカつく。困った。わざわざね、数千円のサウンドカード2枚ぶっこんでそれを挿してるにもかかわらずですね、全然うまくいかねえと。もうゲスト呼ばないか。もうゲスト呼ばないって言うんだったら1枚でできるから、もうそうするか。もうてかさ、俺新 PC 買って QPC より悪くなって妥協してるあたりがやばいんだけど。なぜ新 PC は配信においては全然うまくいかないんだろう。あ んまり良くねえなやっぱりな。あだってマイクブーストなんてね。ちょっと待ってよ。オンボードの方が強いなんてことはねえよな絶対な。これ割れてんな。もう知らない。読む、じゃあもう。いや、つうかね、これ、フルボイスらしいんですよ。だから、そっちの音が入ってくれれば、ある程度それに任すことはできるんだけど。なので、早くクリスマス実況までになんとか打開しないとって書いてあるけど、俺クリスマス別に何もしねえよ。俺実況、やらないよ別に。何もしませんよ、どうだ、もう これでもう知らない、もうこれでいく。新PC は経験不足なんですと。経験不足とか意味わかんねえ、意味わかんねえ。ヘッドセットさ、じゃあなんか、この前のなんだっけ、名前忘れちゃったけど、それ以外で何かと、でもサウンドカードのせいだろうと思うんだけどな、これ。まあ、いや、やる。まあ、ジータの方で普通に細々とやらせてもらいます。タラバガニの呪いとか書いてあるけど、俺は美味しく食べてるから絶対呪われない、絶対。呪われるはずがない、あんな美味しく食べてるのに。それはないです。もう感謝しながら食べてるから、ちゃんと。じゃあアップします。バックの音切って、今日読むのはですね、百鬼夜行です。百鬼夜行というやつを落としてきましたので、そちらを。っていうかね、フリーいっぱいあるからね、やっぱりあれだね。尽きないね、ネタはね。どっかから拾ってくればいっぱいあるんだもん、だって。だって、読もうかなと思ったやつもう 4,5 個あったよ。だってちょっと見ただけで、とりあえずちょっと百鬼夜行というのを今日やってみようかなと。てかこれどれぐらい長いか知らないけど、とりあえずビップライブで上げます。てかなんかホラー系、てかね推理系のもあったんですよ。またねなんかペンションみたいなのにね、幼馴染と一緒に行くみたいな、またその流れみたいなやつもあって、名前忘れちゃった、名前なんつんだっけな、それもなんか落としたけど、画像アップ中。じゃあ、百鬼夜行というのを読もうと思います。非常に音質が悪いんですがしょうがないです、申し訳ないですけど、とりあえずこれでやります。動画配信もできないというね、割れますか、割れるじゃねえか、これ割れんじゃないのこれどうせ。できましょう。あれ画像アップされね、アップされてるね、よし。じゃあ行きます。数はあるけど寒いやつ多くて困るって書いてあるけど、俺関係ねえもん。雑草だってあそこまで読んでったんだから、だって。知らねえや、つって。そんなんね、勢い。そこでね、躊躇してたらもうね、先進まないから、どんどんもうね、潰していくつもりで、もうなんつうのかな。仮にそうやって、外れっぽいなって引いちゃったとしても、逆にそれをその、なんつうの、一周させて、自分だけ面白いと思って読んでりゃ、聞いてる方も面白くなんじゃねえの、わかんないけど。とにかく、ああ、やっちゃったなと思わずにやってりゃいいんだって。だから、全部、だって雑草なんてね、ネタゲーって書いてあったけど、これやばい空気してんなと思ったけど、よし、逆に乗っかってやれと思ってやってたから、そうそうそう。そういうもんだよ。じゃあ、百鬼夜行始めから。 じゃあ行きます。少女の名前は清美。どこにでもいる普通の中学3年生。いつものように朝起きて、いつものように学校生活を送る。そんな普通の毎日の中で、たまに起こるイベント、出来事に心を弾ませる。恋なんてものも退屈な毎日に欠かせないスパイスでした。そんな毎日の、普通の毎日を送っていた清美。ある日、いつもの部活が少し長引き、家路に着いたのは午後8時。真夏とはいえ、もうすでに太陽は沈み、まばらにしか電灯のない学校裏の通学路は薄暗く、一人で帰るには随分心細いものです。
やだな。
清美は、身震いしながら家路を急ぎました。これボイス大丈夫ですか？ボイスが入ってるんですけども、グッと上げましょうか。じゃあ次行きましょう。清美は身震いしながら家路を急ぎました。通い慣れたいつもの道。しかし夜の薄暗いその道はいつもとは世界が違うようにも見えました。
やっぱりお母さんに迎えに来てもらったらよかったな。
清美は怖さをごまかすように一人でつぶやきながら早足で歩きました。10メートルほど歩いたでしょうか。何か違和感を感じ、清美は後ろを振り向きます。気のせいだ、そう思い前に歩こうとしたその時、ひたひたひたひたひたひたひたひた、後ろから静かに近づいてくる足音。足音というにはあまりにも頼りなかったかもしれません。ビクッとして清美は再び後ろを振り向きましたが、誰かのいる気配はありません。そしてもう一度前に振り戻った瞬間です。ガツ、突然清美を襲った後頭部への鈍い痛み。意識が薄れていく中、誰かの笑い声が聞こえたような気がします。しかしそれを確かめる余裕はなく、清美はそのまま深い闇の中へ。気がつくと清美は見覚えのある道に倒れていました。さっきまでいた通学路、しかしそれは何かが違いました。
私どうして。
清美は周りを見渡してみましたが、さっきの場所です。後頭部にまだ重くさっきの痛みが残ります。早く家に帰らなければ。清美は先ほど何が起こったかより恐怖で頭がいっぱいでした。必死で家に向かって走ります。ようやく自宅の玄関の明かりが見えてきました。ほっと安堵の息を漏らし、玄関のチャイムを鳴らします。反応がありません。お母さんいないのかな、そう思いドアのノブに手をかけると、鍵は開いてました。鍵が開いているのに、何か用事でもしているに違いない。それより早く家に入らなければ。またさっきの正体不明の者に襲われるかもしれない。清美はドアを急いで開けると中に入り、鍵を閉めました。ようやく少し安心し玄関に上がります。
お母さん、
呼びかけてみますが返事はありません。 電気までつけっぱなしでどこ行ったんだろう。おかしいなと思いつつもリビングへ入る清美。そこにも母の姿はありません。ただ取り残されたかのようにテーブルがそこにはあるだけでした。台所に入ろうと思った瞬間、何かが腐ったような悪臭。
何の匂い？
思わず嘔吐しそうになります。しかし台所に入った瞬間、その匂いの元がその姿を見せました。
お父さん。
清美はあまりのことに言葉を失いました。言葉の次に気を失いかけたその時、
あら清美、お帰りなさい。
後ろに立っていたのは母親でした。
お母さん、お父さんが。
しかしその母親の姿を見て驚愕とします。手に握られた包丁、包丁には固まりかけたどす黒い血痕。
おかえりなさい。
これでも BGM がマックス、あ、BGM じゃねえ、ボイスがマックスです。おにゃの子の声少し音量ウップしてくれって言ってんだけど、ウップしてんだよこれ。ウップしてんだけど、もうだってどんどん上げるともうあれなんだもん、もう俺の声がどんどんどんどん、もう全体音量上げるしかないんだって。もうそうすると俺の声が荒れる荒れる荒れまくる。これ困ったねおい。荒れる荒れる。これぐらいや、これぐらいでやればいいのか。こうすりゃいいのか、こうすりゃ。これだと自分の声小さいですか、これ。ドゥドゥ。これでもう全体音量上げれば、上げることはできるよ。ていうか便利。女声が入ってるって便利。俺がひそひそブラックすればいいんじゃねって意味わかんない。ひそひそブラックってね、それ、はるちゃんの。声が何、大きくなってるから、これ今はどうなのかな、今はどうなの。途中で止めちゃって申し訳ないけど。ドゥドゥドゥドゥドゥ。どうどうどうどう。お、なんかいい感じ。じゃあこれもう全体音量上げる方法で今度行こう。今マイクブースト切ってんすよ。行きましょう。じゃあこれで行こう。お、なんかうまくいったかもしれないぞ。今度からこの設定で行くか。でもな、ペンペンとか全体音量上げてるからすんげえうるさくなんだよね。まあいいや。じゃあ続き。お帰りなさい。これ俺、違うわ。俺じゃねえや。じゃあ次。そう言って母親はにっこりと微笑みます。
お母さん。
よく見ると包丁だけじゃなく母親の胸のあたりには血の飛び散った跡。にっこりと微笑む母親に清美は戦慄と恐怖で顔が引きつります。
こんな時間までどこでほっつき歩いていたの。
異様な姿の母親に尋ねられ、
ごめんなさい。部活で遅くなっちゃって。
清美はそう答えるので精一杯でした。
門限を破る悪い子にはお仕置きしなきゃね。
母親は持っている包丁はそのままにゆっくりと近づいていきます。
お父さんは 何も言わずに外でご飯を食べてきちゃったの。
母親は微笑みながら父親の方を指さします。腹に風穴、人差しではなく何度も何度も刺したような傷、そこからは内臓がどろりと垂れています。
あなたにも。
清美はそこにいる人間が一体誰だかすらもわからなくなりそうでした。ただここでいては死ぬ、そう思うと必死で逃げ出します。叫び声を上げながら逃げる清美、優しいお母さんと怒るとちょっと怖いお父さん。清美はそんな家族が大好きでした。今見たのは自分の家族じゃない。玄関を出て必死で走ります。靴を履くことすら忘れて、アスファルトの上を裸足で走る清美、足に小石が刺さり激痛がしますが、今はそんな場合じゃない。泣きながら必死で走りました。10分くらい走ったでしょうか。ここまで来れば大丈夫。清美の顔は汗と涙、それと泥でもうめちゃくちゃです。肩で息をしながらぐちゃぐちゃの顔でその場にへたり込みます。
お母さん、なんで。
また涙がこぼれていきます。優しかった母親、血で染まった母親の姿を思い出すだけで気が狂いそうです。バタ、突然何かが落ちてきました。何？暗闇では何が落ちてきたのか分かりませんでした。サッカーボールくらいの大きさの何か。清美はそれを拾おうと手を伸ばしました。画像を見てる方だけ分かります。それは目が飛び出し口から血を流した生首でした。人形のものかとも思いましたが、あまりにリアルです。清美はさすがに気を失ってその場で倒れてしまいました。画像を見る人が一人減りました。かなりインパクトはありました。
先生、うちの子は大丈夫なんですか？
母親の声が響きます。
申し訳ございません。では尽くしたのですが。
なんてこんなことに。
泣き崩れる母親、白いベッドの上には顔中や体中に傷だらけの清美。学校からの帰り道、暴漢に遭い病院へ運び込まれた清美。服は剥ぎ取られ、体には無数の打撲と擦り傷の跡、血と体液でボロボロの清美。
奇跡的に一命は取り留めましたが、脳の神経部に重大な損傷があったらしく。
医師の説明は母親と父親を絶望の淵に陥れるだけでした。植物人間、清美は呼吸を繰り返しています。一体どんな夢を見てこのまま生き続けるのでしょう。早い。オープニング？それともエンディング？俺はオープニングであってほしい。実に短いぞ。これはオープニングだと。オープニングじゃないのかな。これだってさ、 これ50メガぐらいあったよ、これ。俺期待してたんだけど、50メガぐらいあったから。夢落ちか、夢落ちか。キャッチアコグロブン補給というか、清美の母の方が清美より若いんだよ、声が。清美の母の方がやちょっと若かったから、どっちがあれなんだかよく、てか嘘、終わり、マジで。嘘、短っ。嘘、やったやった、なんかいいの引いちゃった。これいいのかどうかよくわかんないけど、いや自分の中でいいと思わないと。てか50こう続きというか、また別の話があるんじゃないの。エクストラ、エクストラ、嘘、分岐もねえのに50メガでこれだけ。少女の名前は清美。また読むのかよ。読まねえ、読まねえ、読まねえ。終わっちゃった。あら、はいえ、はいえ、もう終わった。ちょっとやばい、やばいわ、やばいわ。じゃあもう一ついく。完全懲悪という名前の、これさ、怖くてさ、これ何が怖いってね、ちょっとまあ初めから読む選びますけども、これ一番初めさ、今耳ぶっ壊れたでしょ。ちょっと待って、うるさいうるさい。これ全体音量上げてるからミディを下げなきゃいけないんだ多分。ミディ下げてウェーブも下げればいいのか。そうだな。ですね、完全懲悪ってやつをやるんですけど、ね、もう一つ落としといたから、ていうか、百鬼夜行で今日は終わると思ったんですけど、あまりにも早いんで、完全懲悪っていう、推理物いきます。これね、その怖いっていうのは、一番初め、これ、女の人だと思うんだけど、女の人の、ですね、その目がね、目のドアップみたいなやつが映ってて、そう、綺麗な目してんだけど、そのドアップは怖いっていうね、まあ、とりあえずですね、画像アップ。今度完全懲悪ってやついきますよ。今度はね、ヒサメとか、かまいたち系ですよ、また。もうヒサメはちょっと難しくてわかんないから、もうあれは放置でね。じゃあ行きましょう。完全懲悪。てか耳ごめんなさい、本当に。すぐやべえと思って切ったけど、多分多くの人がね、ヘッドセットぶん投げてるんだ、ヘッドセットじゃねえや、イヤホンぶん投げてるんだと思うんですけど、じゃあ行きましょう。これはボイスが入ってないから自分でオカマ声やんなきゃいけないんですよ。で行きます。ケンイチ、一緒にスキーに行こうよ。そう誘ったのは同じクラスのマナミだった。何の前触れもなく言われた俺は戸惑ってしまった。マナミとは幼稚園から今の高校に進学するまでずっと一緒だった。いわゆる幼馴染の関係。そんな俺たちだから周りの人は恋人同士だとか言ったりするが、断じてそんなことはない。実際は友達以上恋人未満だ。そういう関係がずっと続くと思っていたのに、マナミが誘ってきたのは本当に驚いた。一泊二日の旅行なんだけど、ケンイチは行ける？なおもマナミは俺に聞いてくる。 正直言って俺は昔からマナミのことが好きだった。だからこのチャンスを生かして友達以上恋人未満の関係を脱出するのは今しかないと動物的感でそう悟った。選択肢1、俺はその誘いを断った。2、俺は2つ返事でその誘いに乗った。これはだって今の流れから断ったっていうのはね、秋学ってゲームもなかなか恐ろしいらしいよと面白いんじゃなくて恐ろしいんだ。いやそれ俺知ってるし、うん、体験版やったから、うん、すごいでしょ。その恐ろしいゲームやったんですよ、秋学っていうね、そうびっくりですよ、どぎも抜かれた。でいきます。ね、秋学はね、まあ、誰かが、まあ、とりあえずその誘い断ったじゃねえ、誘い乗った。ああいいよ、二つ返事で返すとマナミは俺にニコッと笑ってみる。このマナミの表情に俺は惹かれたのかもしれない。詳しい話を聞くと旅行の日付は冬休みの期間、旅行先は M 県のスキー場で、宿泊先はそのスキー場の近くのペンションらしい。出たよペンション、しかもスキー場、ここまでパクっていいのか。当日まで準備を済ませておくようにマナミに言われた。今回の旅行はいつもの旅行とはわけが違う。マナミと二人きりの旅行だから服選びには相当な時間がかかった。ふんどし一丁でいい。服を選んでいる最中、これが青春なのかなと思ったりもした。当日、俺は1時間も早く待ち合わせのバス停前に来た。今朝すぐに起きたからろくに朝食もとっていない、脂肪フラグ。そのためお腹がグーグーと悲鳴を上げていた。しかしもうすぐマナミに会えると思えばそんなことなど気にならなくなった。高鳴る鼓動を抑えつつ今か今かとマナミが来るのを待ち望んだ。そう思い続けてから1時間後、やっとマナミが現れた。やっとっていうか、なんつうの、きちんと約束守ってきたってことでしょこれ。で続き、季節は冬だからコートに身を包みマフラーを巻いていた。荷物は着替えの分だけらしく身軽そうだった。スキー場でスキー用具一式を借りられるからそんなに多くのものは持つ必要はないのだ。俺たちは時間通りにバス停前で落ち合い、バスに乗ってスキー場へと向かった。バスに乗ってる途中のマナミとの会話は結構弾んだ。普段学校でしか話をしていない分、話のネタは尽きることはなかった。そうこうしている間にバスはスキー場に到着した。早速俺たちはスキー場に行き、スキーの準備を一通り終わらせてから外に出た。ねえケイチ、競争しようよ。マナミは得意げな顔をして俺に話しかけてくる。本来なら男の俺がマナミにこのセリフを言うのだが、二分スキーは初めてなのでそんなことは言えるはずもなかった。多分マナミは俺がスキーは初めてということを承知の上でそんなことを言ったのかもしれない。だがその挑発的な発言が俺の心に火をつけた。俺はスキーの猛特訓をマナミにお願いしたのだ。練習の内容はまずリフトでゲレンデまで上がり、一気に下まで降りるというもの。最初のうちはマナミは手取り足取り教えてくれたが、一旦俺が慣れてくると上級コースのゲレンデまで行くようになった。その練習の最中、俺が誤って転倒したりでもするとマナミは横で腹を抱えて大爆笑した。そんなマナミの指導のもと、俺はめきめきとスキーの腕を上げた。最初のうちこそまっすぐ滑れなかったが、練習の後はマナミとまともに勝負ができるようになった。勝つことはできなかったが、気がつくと辺りは暗くなっていた。俺はゲレンデから滑り降りてくるマナミを呼び止めた。なあスキーはそろそろ終わりにしないか。するとマナミはゴーグルを外し空を見上げた。そうね、雲行きが怪しくなってきたし、吹雪が吹くって言ってたしね。
え、そうなの？
吹雪が吹くなんて初耳だった。きっとマナミが旅行前に天気予報でもチェックしていたのだろう。だったら吹雪が吹く前にさっさとトンズラするか。言わねえトンズラとかって通気。正直手が霜焼けで参ってるから早く温まりたくて仕方ないのだ。
そうね、ペンションに行きましょうか。
マナミも同意してくれて、俺たちはスキー用具を返しバスに乗り込んだ。バスに乗り込むと外は吹雪が吹いていた。あのままスキーを続けていたらどうなっただろう。俺はその先を想像すると怖くなった。バスは思った以上に暖かくて疲れた俺の体を癒した。スキーから戻った後もマナミとの会話は途切れることはなかった。しばらくしてバスが止まった。
着いたみたいね、ケンイチ。
目の前にあったのは小さな建物だった。だが、いくら小さいとは言っても、その建物は俺が見る分にはかなり立派だった。今からここにマナミと一緒に泊まるのかと思うと少し緊張した。外は寒いから、俺たちは早々早々に中に入ることにした。ペンション?チャイムを押して中に入ると、ロビーに誰か待っていた。旅館?ペンション?どうやら支配人のようだ。
今日予約していた島崎です。
マナミは急いで靴を脱ぎ、ロビーに駆け寄った。俺もそれに続いて、マナミの後を追った。
ご予約受けたまわっております。当ペンションの管理人こと、カルベ・ヒトシと申します。カルベジンかもしんないけど。それでは部屋の鍵をお渡しします。
カルベさんはそう言うと二つの鍵をマナミに渡した。カルベさんは見たところ口に立派なひげを蓄えた30代前半の男性だった。時折見せる笑った顔はなんとなく癒される気がする。とりあえず俺たちはこのペンションの談話室に行った。
何か見たことがある、何か見たことがある画像が。
そう、てかね、そうそうそう、吹雪が吹くって日本語なんか違和感って。俺もそうそうそう、吹雪が吹くって言わないよね。だって吹雪ってもう吹雪いてんでしょ。だってすでに吹雪が吹くって変だよ。 俺も読んでてちょっとなんだこの日本語と思った、うん。秋学製品版は体験版にはない怖いシーンがいっぱいあるらしいよと。俺体験版でもうね、ちびりそうだったからもう無理。この設定かまいたちに似すぎだろって書いてあるけど、なんかもうやりたい放題ですよ。まあどこでね、ちょっと違う展開になってくるのかちょっと楽しみですけどね。今夜12時なんて来たらお前ぶっ殺すぞっていう、まあそれはないでしょうけど。で、いきます。そこの談話室は洋風的な感じで、天井についてあるシャンデリアがすごく綺麗だった。
あー疲れた。
置いてあったソファーにマナミが寝そべる。俺も別のソファーに座って同じように寝そべった。
スキーって疲れるもんなんだな。
俺はマナミを見ながらつぶやいた。
でもすごく楽しかったでしょ。
マナミも楽しそうに話に乗ってくる。まあな。でさ、俺たちの泊まる部屋はどこにあるの？
確か2階だったはずよ。別々だけどね。
別々。まあ2つの鍵をマナミが受け取った時点で予想はついていたが、冗談でもいいからマナミに同じ部屋に泊まろうと言ってほしかった。頭を切り替え部屋に荷物を置いてまた談話室に戻ってくるかと動こうとしたその時だった。階段から誰かが降りてきた。現れたのは二人の女の子だった。一人は長身でスタイルの良い女の子、もう一人はショートカットで小柄な女の子。二人とも若い。俺たちと同年代だろうか。選択肢、しおりを挟む。選択肢1、自分から話しかけてみた。2、女の子が話しかけてくるまで待った。
自分から話しかけてみた。あまり年は離れてないようだから俺は自分から話しかけてみた。こんばんは、今日はよろしくね。するとその二人の女の子は愛想よくこんばんはと言ってペコッと頭を下げた。かわいいじゃないか。こういう子も悪くない。俺が満足げにしていると殺意のある視線を感じた。マナミ、あなたたちってもしかして高校生？マナミは女の子たちに聞いた。まだ高校1年生ですよ。女の子の中の一人が答えた。マナミはにやりとしている。じゃあ私たちの2つ下じゃない。え？ということは先輩じゃないですか。今日はよろしくお願いします。女の子たちはマナミに礼をする。礼をする。で続き、うんうん、礼儀正しい子たちだ。マナミは女の子たちの肩に手を置いた。完全に打ち解けてやがる。先輩の隣にいる人は彼氏さんですか？長身の子が興味津々でマナミに聞く。違うわよ、友達よ。友達。マナミは嫌味なほど友達の部分を強調した。冗談だと信じたいが、少しへこんだ。そんな俺を知ってか知らずか、マナミは自己紹介を始めた。長身の子は中山千恵、小柄な子は西山玲奈と名乗った。マナミはその二人がえらく気に入ったらしく、俺を放っておいて三人で勝手に喋り出した。だんだんその話し声がうるさく聞こえてくるのは言うまでもないことだ。こうして談笑しているうちに玄関のチャイムが鳴った。また誰かが来たのだろう。案の定やってきたのは三人の男性だった。こんばんは。あ、違うわ、こっちが言ったのか。こんばんは。俺たちはとりあえず挨拶をした。三人の男性もそれに応えて挨拶をしてくれた。その後もなんとか打ち解けて自己紹介をした。一人は身長が185センチもある五十嵐俊和さん。金髪で耳にピアスを開け、見るからに遊び人のような格好をしたテンションが異様に高い山崎博さん。そしてメガネをかけてかなり頭が良さげな木村翔吾さんの3人。っていうかバラバラ、この3人。なんか一緒に来る感じの仲間じゃないよね、この3人ね。で続き、中でも翔吾さんと俊和さんの2人は高校時代野球で伝説の黄金バッテリーと言われたくらいの実力の持ち主なのだそうだ。これでリビングに7人が集まり、だいぶ賑やかになった。俺みたいなやつでも大学に行けるんだから大学に行った方がいいぞ、大学は楽しいからな。遊び人のひろしさんが愛想たっぷりに俺たちに話した。へえ、大学ってそんなに楽しいんですか？まなみがその話にかじりついた。どうやらそういうことに興味があるらしい。大学進学でもするつもりだろうか。その後もいろいろな話で盛り上がった。しばらくするとまた玄関のチャイムが鳴った。その時皆の動きが止まった。皆も次に来る人が気になるらしい。そしてドアが開いた。現れたのは中年の男女で、中年太りの男性といかにもおとなしそうな女性だった。気のせいかそれを見たひろしさんの眉毛がかすかに動いた気がした。なぜかはわからないが、まず俺たちは挨拶をし、例によってまた自己紹介をした。聞くところによるとこの二人は夫婦で久しぶりの旅行でここに来たらしい。中年男性は西条英吉さん、その奥さんが君江さんと言った。西条さんは東京に大手の会社を経営しているそうだ。 英吉さん、何の会社の社長をなさっているのですか？まなみが英吉さんに聞いた。
わしは金融業の会社の社長をしている。金を借りたいときはうちに来てくれ。どうする、アイフル。で、次、英吉さんはそう言って懐から何枚かの名刺を取り出すと、それを皆に配り始めた。覚えておいてくれたまえ。
名刺を配り終えると英吉さんは荷物を持った。
じゃあわしらは荷物を部屋に置いてくるのでな、先においとまさせていただくよ。
それに続いてマナミも荷物を持ち始めた。私たちもそろそろ部屋に行きましょう。どういう部屋なのか見てみたいしね。
俺はマナミの意見に賛成した。そうだな、俺たちもそろそろ部屋行くか。俺たちが荷物をまとめて階段を上ろうとしたとき、誰かが談話室に入ってきた。
皆様お待ちください。
その人物はカルベさんだ。
お食事の時間が8時になりますので、8時になったら忘れずに食堂の方にお集まりください。
カルベさんはそれだけ言うとすぐ談話室から出て行った。談話室の時計を見たら今の時間は7時だった。部屋に荷物を置いてマナミと喋っていれば1時間は潰せるかな。俺はそう思って階段を上った。2階にはいくつかの部屋が並んでいて、それぞれの部屋にナンバーが振ってある。俺は自分の鍵のナンバーの部屋を探して鍵を差し、部屋に入った。入ってみると、部屋にはベッドが2つあり、奥には大きな窓があった。俺は荷物を置き、一息ついていると、マナミが部屋にやってきた。
なんだ、私の部屋とはあまり変わらないみたいね。
マナミは落胆すると、俺の部屋に入った。
ケンチと喋ってたら、1時間潰せるかなと思って。
どうやらマナミも、俺と同じことを考えていたらしい。
お互い気が合うのかな。
二人きりになって俺たちは昔の思い出話に花を咲かせた。昔の俺はマナミにいつも泣かされていたとか、マナミとのおままごとを無理やりやらされていたとか、笑いながら話していた。その他にも最近の出来事とかを話していたら、あっという間に8時近くになっていた。
じゃあそろそろ食堂に行くか。
俺たちは部屋から出て1階の食堂に向かった。食堂には知恵とレーナの2人組が一緒にテーブルに座っていた。というか豪華すぎこのディナー。ここわかんない。一番初めはみたいな旅館みたいな玄関だったと思ったら、ロビーはあんな感じ、シャンデリアとかあるしさ。で、飯食うとここんなの？どんだけこいつら金持ってんだよ。高そうだなこれ。
なんだ、私の部屋とあまり変わらないみたいね。
何このデジャブを感じるセリフと、既視感を感じるセリフ。デジャビュー。はい。で、次。
俺たちも適当に場所を決めて、マナミと一緒に座った。その後も続々と人が集まり、ものの数分もしないうちに全員が揃った。
カルベさんが皆が食堂に集まったことを確認すると、料理を皆に配り出した。っていうかさ、ちょっと、申し訳ないんですけど、なんかこの人の書いてる文章って変じゃない？なんか違和感感じない？この人の書いてる文章。すごい何か引っかかるんだけど、この人の文章俺、読んでて。自分別にあんまり文章とかあれだけど、なんかこの人のね、文章変な感じがする。すごい。で、次。
カルベさんは全員分を配り終えると、ゆっくりご賞味くださいませ。とだけ言って厨房に入っていった。
早速俺たちは前に出された料理を口に運んだ。おいしい。心の中で一番最初に思ったのはこの一言だけだった。マナミを見るとマナミも目を丸くしていた。こんなに美味しいものを初めて。マナミはその他の人たちからも好評で、各テーブルから感嘆の声が述べられていた。こうして食堂にいた全ての人が出された料理を完食した。ああ美味しかった。これマナミだった。で続き、マナミが食べ終えた料理を前にして言う。するとヒロシさんが立ち上がり厨房に入っていった。どうかしたのかしら。マナミが何気に俺に聞いてきた。選択肢1、トイレに行くんじゃないか。2、帰るんじゃないか。3、俺にはわからなかった。てか帰るんじゃないかってどういうことだよ。止まらねえのかよ。飯だけ食って帰るんだ。男だね。もしかして何か暗号が隠されているのかもしれない。なんだ私の部屋とあまり変わらないみたいねと。これを暗号、まず全部ひらがなに直してね。わかんないよ。トイレに行くんじゃないかにしてみた。あーやべえ、しおり挟んどきゃよかった。トイレに行くんじゃないか。俺は頭の中に浮かんだことを言った。何かを持ってくるんじゃない。また美味しいものかな。マナミはまだ食べる気らしい。でもそういうのも無理はない。そう思うほどカルベさんの料理は美味しいのだ。するとヒロシさんが厨房から出てきた。持ってきたのは人数分のお茶だった。食後のお茶は体にいいらしいぞ。ヒロシさんはそう言いながら皆にお茶を配った。俺はヒロシさんがこういう一面を持ち合わせていたことに驚いてしまった。もちろんのことだがお茶はとても美味しかった。食事が終わった俺たちはそれぞれの部屋に戻った。俺は満腹状態のままで寝てもよかったのだが、時計を見るとまだ8時半くらいだったから談話室に行くことにした。え、飯30分。なんかものすごい1時間くらいなんかゆったりして食ってんのかなと思ったら30分くらいか。あ、違えわ。え、7時から食ったのか。あ、そうか。で談話室に行くことにした。誰か談話室にいるかもしれないからだ。で次、案の定談話室には何人かの人がいた。ソファーに腰掛けてテレビを見ている君江さん、テーブルに向かい合って座っている俊和さんと広志さん、そして何やら3人で話をしている知恵と玲奈。おう、やっと来たな。さあここに座れよ。俺たちを一番最初に気づいたのはヒロシさんだった。あ、ありがとうございます。俺はヒロシさんに一礼した。今度は俊和さんも俺たちを迎えてくれた。部屋のテレビは有料なもんでな、みんなで談話室でテレビを見ていたんだ。俊和さんはそう言うとバッグの中から何かを取り出した。何もないのも寂しいからこれを持ってきた。俊和さんが取り出したのは缶ビールだった。そして俊和さんはバッグから紙コップを取り出してビールを紙コップに注ぎ始めた。そういえば翔吾はどうしたんだ。あいつビール好きだろ。俊和さんがひろしさんに聞く。ああ、あいつな、なんだかさっきの料理で腹いっぱいになったとかで部屋で寝てるぞ。死亡フラグだ。ああ、じゃあ呼びに行ってくるか。え、いいよ、起こすなって言ってたから。あっそ、なら正午の分を少し残しておくか。そうして俺たちは一人一人手にビールを持ち乾杯をした。選択肢1、俺はビールを浴びるように飲んだ。2、俺はビールをそこそこ飲んだ。3、ビールはあまり飲まなかった。 ビールはあまり飲まなかった。俺は渡されたビールを少しだけ飲んだ。もともと俺はあまりビールは好きじゃなかったし、もし俺のベロンベロンに酔っている姿をマナミに見られたらことだと、見られたらことだと思ったからだ。よくわかんねえな。で、次。みんなで楽しくビールを飲んでいると、時計が10時の時刻を指した。すると、ひろしさんが俺に耳打ちした。なあ、正吾を呼んできてくれないか。ちょっとトイレに行ってきたいんだ。え、でもさっき、としかずさんに起こすなって言ってたじゃないですか。さっきはな。でも正午のやつ10時に見たい番組があるって言うから絶対10時に起こさなくちゃならないんだ。まあそういうことなら仕方がない。確かにこのペンションの唯一の無料で見れるテレビがあるところは談話室だけだからな。はい、わかりました。呼んできます。俺は立ち上がるとひろしさんが止めた。あ、そうだ、ついでにこれを渡しておくよ。ひろしさんが差し出したのは客室の間取りだった。2階には健一、真奈美、正吾、ひろし、としかず。1階には栄吉、君江、知恵、玲奈と書いてあり、それぞれの客室に番号が振ってあった。正吾さんの客室は220号室だった。どうもありがとうございます。俺はひろしさんにお礼を言って2階に上がり、ひろしさんは1階のトイレに向かった。階段を上がり220号室を探す。あった。ドアには220、220号室としっかり刻まれている。ここに正吾さんがいるんだな。すいません、開けてもいいですか。ドアを叩くが何の反応もない。その後も何回かドアをノックするが反応は同じだった。寝てるんですか。開けますよ。仕方がないから俺はドアを開けた。思っていた通り部屋は暗かった。俺は急いで部屋の電気のスイッチを探した。電気のスイッチはすぐ近くにあったから簡単に手探りで見つけることができた。俺が部屋の電気をつけると、そこには喉元を切られてベッドに横たわっている正吾さんがいた。始まったな。死んでる。一目見てもわかるくらい生々しい光景だった。怖くなった俺は一目散に部屋から出ると狂ったように叫んだ。誰か来てくれ、正吾さんが大変なんだ。すると俺の大声を聞きつけて談話室にいた人たちが2階に上がってきた。どうされました。俺の叫び声を聞きつけてカルベさんも来た。
どうしたの？翔子さんに何かあったの？
まなみが不安そうな顔をして俺に問いかけた。ああ、落ち着いて聞いてくれ。実は、と言いかけたところで、好奇心旺盛な知恵が翔子さんの部屋に入っていった。
キャー
というヒステリックな声を出すと、その場にバタンと倒れてしまった。どうやら知恵には刺激が強すぎたみたいだ。知恵を見ていた人たちは何かあると思ってか次々と正吾さんの部屋に入っていった。まなみもまた正吾さんの部屋に入った。みなは変わり果てた正吾さんの姿を見ると、みるみるするうちに顔が青くなっていった。だがカルベさんだけは正吾さんに近寄っていった。
何をしてるんですか。
たまらず俺が聞くとカルベさんは答えた。
私には医術の心得があります。ですから一応生死の確認をします。それから皆さんは安全のためにここから離れないでください。そう言うと軽部さんは懐からペンライトを取り出して翔吾さんの目に当てたり脈を取ったりし始めた。軽部さんが生存調査をしている間、誰も何も喋らないでずっと軽部さんを見続けていた。そうすること以外何もすることがなかったからだ。 2,3 分ぐらいしたところでワンターレンが重い口を開けた。死亡確認。軽部さんの言葉が鋭い矢のように俺の胸に突き刺さる。するとマナミが言った。
そういえば栄吉さんはどこにいるの？
ボソッとつぶやいたつもりだろうが、皆の視線が君江さんに向けられた。確かに俺たちが夕食を食べてリビングに行った時から栄吉さんの姿を見ていない。するとマナミの質問に答えるように君江さんは言った。
主人は夕食を食べた後から寝てます。
君江さんは弱々しい声を出した。
だったら早く栄吉さんにこのことを知らせましょう。
マナミは階段を駆け下りていった。俺はマナミの後を追うようにして階段を降りた。俺たちは誰もいない談話室を通り抜け、急いで栄吉さんの部屋まで行った。激しく部屋のドアを叩く。
栄吉さん、いますか？栄吉さん、起きてください。大変なんです。栄吉…
と言いかけたところで、部屋のドアが開いていることに気がついた。マナミも同じく、ドアが開いていることに気がついたようだ。
あら、ドア開いてるじゃない。
マナミはそう言って、ドアを開けた。だが俺は部屋に入る気がしなかった。栄吉さんは確かにこの部屋にいると思う。だけど栄吉さんが今どういう状態なのかわかる気がする。そんなことを思いつつもマナミはドアを開いて部屋に入っていった。俺はマナミを呼び止めようとしたが、もはや手遅れだった。マナミが叫び声を上げたのはすぐのことだった。マナミが青ざめた表情で震えながら部屋から出てきた。やはり何かあったに違いない。俺はマナミを落ち着かせてから意を決して部屋に入った。俺が一番初めに見たもの、それはベッドの上で喉元を八つ裂きにされて倒れている栄吉さんだった。俺の予感は的中した。部屋に入る前から嫌な予感がしていたからだ。だがさすがに俺も気持ち悪くなってすぐに部屋から出た。これはすぐに皆に知らせた方がいい。
皆さん大変なんです。来てください。
僕はあらん限りの声を出した。俺の声に気づいたのか、しばらくすると2階にいた人たちが続々とやってきた。
どうしたんですか？
キメイさんが興奮しながら俺に問いかけてきた。俺は何も言わずに栄吉さんの部屋の中を指さした。それを見たキメイさんは俺の気持ちを察したのか、走って部屋に入っていった。みんなはそれに続くようにして栄吉さんの部屋に入っていった。
どうして
変わり果てた栄吉さんを見てキメイさんがか細い声を出し、床にヘナヘナと座り込んでしまった。その他の人たちも驚きのあまり体中から血の気がなくなっていた。みんなそれぞれ悪夢を見ているようだった。
おい、どうしたんだ、みんな集まって。
みんなが恐怖と悲しみに打ちひしがれている時に、陽気な顔をしたひろしさんがやってきた。
え、ひろしさん、どこにいたんですか？
すっかりヒロシさんの存在に気がつかなかった俺はヒロシさんに駆け寄った。
俺はずっとトイレにいたけど。
そんなに長くトイレなんかにいないでしょう。
俺がそう言うとヒロシさんは頭をかいた。
俺な、ここんとこずっと便秘気味でな、トイレで一人で拡張して踏ん張ってたんだよ。それがどうしたんだ？なんでここにみんないるの？
ヒロシさんは何もわからないようだった。ただ俺は唖然とするしかなかった。
多分、皆もそのような心境だったに違いない。ここの空気を感じ取ったのか、ヒロシさんの顔がだんだんこわばってきた。
おい、どうかしたのか？
談話室は水を打ったように静まり返っていた。あの後、栄吉さんと翔吾さん以外の人が談話室に集まった。
やーべ、音鳴っちゃった。
で、次。
カルベさんは不安そうな顔をして座っているし、マナミも青ざめた顔をして小刻みに震えている。他の人も同様で、皆はあんな死体を見て平常心でいられないらしい。もちろん俺も生々しい死体を見て冷静でいられるわけがない。内心、このペンションから逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。鎮痛な空気だけが談話室を支配していた。
これはネタゲーじゃないですよ、一応。ネタゲーとは書いてませんからね。
で、続き。
この沈黙を初めに破ったのは、ヒロシさんだった。
なあ、やっぱりこういう時って、警察に連絡した方がいいのかな。
その時、みんなは思い出したように顔を上げた。
そうだ、警察に連絡しなければ。
全く思いつかなかったことだ。
カルベさん、電話を貸してください。
トシカズさんが興奮した様子でカルベさんに迫った。
いや、さっき電話で警察にかけてみたんですけど、全くつながらないのです。いつものパターンです。どうやら吹雪で電線がやられたみたいなんです。
カルベさんはそう言うと、皆は外を出た。
外を見た。
確かに外は吹雪になっていた。
これでは電線が切れてもおかしくない。
っていうか、吹雪だっつってたんだけど、あ、まあいいや。で、続き。
それだったら、携帯電話はどうかしら。
レーナは皆に提案した。すかさず俺は携帯電話を取り出して電話をかけてみた。だが、無情にも圏外だった。その他の人も、電波が届かないとかで電話は使い物にならなかった。これで俺たちは完全にこのペンションに閉じ込められる形になった。
来たよ。いつものパターンだよ。
いつものパターン来ちゃった、これ。
てか、これ大丈夫か、この展開は。
じゃあ行きます。そしてまた、談話室は静まり返った。
誰も何も話さなかった。しびれを切らした俺は皆に提案した。
皆さん、そろそろ部屋に戻って寝ませんか。もう寝る時間ですし。
俺がそう言うと、皆はリビングの時計を見た。時計は12時を指していた。
そうね、ここにいるよりマシかもね。
マナミが眠たそうにあくびをした。同じくレーナとチエも一緒に伸びた。
確かに、こうしてても意味がないからな。部屋に入って鍵を閉めていた方が安心するな。
トシカズさんも同意してくれた。
それじゃあ、それぞれの部屋で鍵を閉めて朝まで待ちましょう。
俺の案に皆が賛成してくれた。ちなみに、安全のために最低二人が一つの部屋に入るということになり、以上のように決まった。
レーナとチエ、
ヒロシさんとトシカズさん、俺とマナミ、キメイさんとカルベさんは一人で寝るそうだ。
カルベさんは大丈夫だが、キメイさんはとても寝れる気分ではないらしい。
夫が死んでしまったから当然かもしれない。
善は急げということで、早速俺たちは部屋に戻った。バタン。部屋のドアを閉め、鍵をかけた。これで安心だよ、マナミ。マナミに鍵を閉めたことを確認させて、俺は布団の中に入った。マナミはもうとっくに布団でぬくんでいる。本当なら、ここで俺の心臓はドクドクと鳴っているはずだ。しかし、今は何の反応も示さない。さっきのショックもあるが、きっとマナミを守らなければならないような使命を背負っている気がするからだ。ここでマナミを危険な目には合わせない。たとえどんなことがあっても。そして、二人とも何も言葉を発しなかった。これ以上何も起こらないでくれと祈るように。どこからか男の人の悲痛な叫び声がした。俺は驚いて布団から飛び起きた。マナミも気がついたらしい。選択肢1、俺は部屋を飛び出した。2、マナミと一緒にいることにした。しおりを挟む。さてと、マナミと一緒にいることにした。俺は行かなかった。外で何があっても構わない。今大事なのはマナミを守ることだけ。外に出たら何に出くわすかわからない。俺は今の声を聞かなかったことにして、もう一度布団に着いた。聞かなかったことにしてって。ノックの音だ。次は俺たちが狙われる。うるさい。頭の狂った殺人鬼が一日にこのドアを壊し、この部屋に突入してくるだろう。もう逃げることはできない。窓から逃れるかもしれないが、外は吹雪が吹いている。到底生きて帰れないだろう。吹雪が吹いているって日本語変だろ。もはやここは覚悟を決めるほかはない。それまでもう少しマナミと寝てよ。これうるさい。これうるさいって、どんどんどんどん、あとは死ぬだけっていう題名でしたよ。あれバッドエンドです。で、見てこの絵。これいきなりさ、画面立ち上げてこの画面出たらびっくりするでしょ。いきなりこの画面がフルスクリーンで出たらびっくりするんですよ、これ。ノックうるさかったね。もうノックうるさすぎ、あれ。もうあれはうるせえわ。どっちかつと、てかさ、このまま寝ていいよって主人公何諦めてんだっていう。ええ。あとは死ぬだけって書いてあったもん。なんだそりゃって、お前何諦めて寝てんだよ、こいつっていう。びっくりですよ。そんなバッドエンド初めて、あとは死ぬだけだって。ね。ほんとに。じゃあ、どうしようかな、これ。この目な、その、なんつうのかな、そんな怖い感じじゃなくて、なんか綺麗な目してんだけど、でもこのドアップだけが出てくると怖いっていう、感じがします。で、どうしよっかな。猫を見てる目だなと。この目に映ってるものは、猫？猫映ってるか。で、てかこのノック音、ザ・ヌーズでも流れてた気がするだと。わかんない。そのゲームがわかんない。うん、てかあの、トントントン、トントントンってよく、あの、効果音使われますけど、
激しすぎ。さっきのやつ。で、1回目クリアって書いてあるんだけど、クリアじゃねえだろと思うんだけど。何この1回目クリアって。バッドエンドでいいのあれ。ちょっと待って。2を開くよ、2を。しおりをね。で、なんでこの画面なんだろう。まなみと一緒にいることにしたで死んだから、俺は部屋を飛び出した。あと、なんで、広場というか、ここにいるんだろう。だって、自分の部屋にいたよね、ま、夜ね。これバックの絵と合ってねえぞ。で、次。俺は、まさかとは思ったが、念のために部屋から出た。まなみも心配して、俺の後をついてきた。見ると、ひろしさんたちの部屋のドアが開いていた。見た瞬間、全身の血の気が引いた。俺の予感が外れてほしいと願いながら、覚悟を決めて部屋に入った。なんだこの画像。そこには、部屋のベッドの前で首筋を切られて倒れているひろしさんと、部屋の奥で胸を一突きされてうなだれているとしかずさんの姿があった。やべえ、全員死ぬ。俺は胃液がこみ上げてきたからとっさに顔を背けた。これを制止できるほど俺には度胸はない。二人ともほぼ即死の状態だった。このおぞましい光景を見たまなみは悲鳴を上げて部屋から出ていった。実際俺もこれを見て吐きそうになったくらいだ。まなみの衝撃は相当なものに違いない。俺はできるだけ下を見ないようにして二人の手を取り脈を取ってみたが、案の定脈はなかった。俺は発狂しそうになった。このペンションの中には狂った殺人鬼がいる。まなみもそう思っていることだろう。っていうか何の前触れもなく人死んでたね。そういえばね、なんつーの、今夜12時的なものもなし、何かその、なんつーの、何にもない、なくていきなり死んでって、バタバタバタっと死んでったね、もうね。で、次。しばらくして、君江さん、千恵、レーナ、カルベさんと、まなみが部屋に入ってきた。どうやらまなみは、この緊急事態を皆に知らせに行ったらしい。そして、まなみ以外の4人は、二人の死体を見て顔をしかめた。どれも、信じられないといった様子だ。俺だってこんなこと信じたくない。もう嫌、うちに帰りたい。突然知恵が暴れ出して階段を駆け下りていった。レーナも後を追うようにして駆けていく。私たちも部屋に戻りましょう。まなみは冷静に俺にそう言ったが、まなみの顔は蒼白状態だった。じゃあちゃんと鍵を閉めて厳重に注意をしてください。俺は皆にそう言って、まなみを抱えるように部屋に戻っていった。再度鍵を閉め、俺は布団に入った。まなみが隣で震えている。これ以上まなみに刺激を与えたら、精神的にそろそろ危うくなってくるだろう。これは嘘だ。悪夢なのだ。そう思い込むしかなかった。しばらくすると、女性の悲鳴が聞こえた。核変入ったか。あの声は、君江さんだ。君江さん若え。俺は反射的に布団から起き上がった。しかし、まなみは眠っていて気づいていなかった。だが、その方がまなみにもいいかもしれない。俺はまなみを起こさないようにそろそろと部屋を出ていった。ドアを開けた瞬間、俺のすべての動きが硬直した。俺が最初に目についたのは、としかずさんとしょうごさんの部屋の前で喉にナイフが突き刺さって死んでいるきみえさんだった。突然の出来事に混乱していたが、次第に冷静を取り戻し、一応きみえさんの手を取り脈を取ってみた。しかし思っていた通り即死だったらしく、脈はなかった。これは一体どうなってるんだ。俺を陥れるための芝居なのか。自問自答したが、行き着く答えは何もなかった。だが、とにかくこの状況を皆に知らせなければならない。
俺は急いで階段を駆け下りて皆の部屋のドアを叩いた。マナミは今危険な状態にあるので知らせるのはその後にした。しばらくして知恵、レーナ、カルベさん、マナミが事件現場に集まった。
ひどい。
知恵とレーナは絶句した。もう叫ぶ気力も失ってしまったようだ。
なぜこんなことが何度も起こるんだ。
カルベさんも床に座り込んでしまった。ただマナミだけ冷酷な目つきでキメイさんを見つめていた。どうやら強すぎるショックを受けすぎて神経が麻痺しているらしい。
どうして利一さんだけ違った死に方をしているのかしら。
マナミは死んだような目をしながらつぶやいた。しかしその時俺の頭に閃光が走った。今までの事件の真相がマナミの一言で全て見えてしまったのだ。何この展開。この作者何々からって用法を使いすぎだろ。上司的に考えて俺も読んでて明らかにこの人ちょっと 文が、うん、変な気がするっていうのは俺でもわかる、うん、で318番さん、一人にするなよ、危険すぎだろ。上司的に考えてと、うん、っていうかなんか分かっちゃったみたいよ主人公なんか分かっちゃったみたい、主人公がなんか先行走ったらしいよすっげえ、これもしかして合ってんのかな。俺これもう確実にバッドエンドかと思ったんですけど、これ言ってんだ、これ前に進んでんだ一応なんつうの、答えの方向というか、なんというか、これは、まあ、いきますわ。じゃあ、次。選択肢だった。この事件の犯人はあの人しかいない。2、この事件の犯人は複数いる。しおりを挟む。だって、あと残ってんのは、高校生2人と、管理人さんしかいないわけでしょ。ねえ。蝶ネクタイしかいねえんじゃねえの、もう、じゃあ。それとも高校生二人？あれ？なんだっけ？利一さんだけなんであの殺され方してんだっていう。胸を刺されてってやつでしょ？他の人は、首かきられてるとか、首にナイフが突き刺さってとかですよ。で、利一だけ、身長が185センチって言ってたよね。で、あいつだけ背が高いから、首切れなかったんでしょ、あいつ。もしかしたら、ねえ、そうするとさ、っていうことですかね。妙にさ、利一の身長だけさ、185センチってわざわざ、なんつうの、細かい数字を出して言ってたじゃないですか。もしや、1番、この事件の犯人はあの人しかいない。この事件の犯人は、あの人しかいない。俺は声を張り上げた。
あの人って誰？
マナミは俺に聞いた。この事件の犯人は、選択肢。1、中山千恵。2、西村玲奈。3、西条君江。4、島崎マナミ。5、ネル・ギブソン。来たよ、ネル・ギブソンって誰だよ。カタカナじゃねえかよ、ネル・ギブソン。どこにいんだ、ネル・ギブソンは。というか、俺が思ってた人がいねえよ。カルベがいねえじゃねえかよ。ネル・ギブソン選びて、ネル・ギブソン選びたいから選ぶ。
ネル・ギブソン。
嘘をついてまで人を脅し入れるなよ。どこからか声が聞こえてきた。もう一度考え直せ。
その言葉が聞こえるか聞こえないかというところで、俺の目の前は真っ暗になっていった。
中殺バッドエンディング4。
怒られた。雑草でいうところの庭師登場みたいなやつですよ。怒られましたね。っていうかね、この目は女の人の目だよね、これね。いい目してるわ。で、じゃあ、これのしおりを開いて、この事件の犯人はあの人しかいない。これ複数じゃねえんじゃねえの、これ。複数だと何？ねえ、だってこいつを刺すときは胸が限界だったわけでしょ。背が低いってことだよね。っていうか185センチのやつでの首切れないぐらい低いの、手伸ばしても。まさか。っていうかそういうことじゃなくて、他のあれなのかな、理由なのか。とりあえず、あの人しかいないと。で、誰って聞かれて、島崎真奈美って選んだら殺されるよね、多分ね。西条君江。嘘をついてまで人を陥れる。やべえ、間違えた。やべえ、俺わかんねえよ。そうなると誰？だって知恵と中山知恵と西村玲奈って、だってもうコンビでしょこれ。だってどっちがどっちかもわかんねえぜ。覚えてねえもん。なんかそんな特別な行動したっけこの二人。なんでカルベがいねえんだ。島崎真奈美。ちくしょ、ネタでヒロインに殺されるのかと思ったんだけど、やられた。いけねえ。本を閉じるって選んだら閉じちゃった。本当にちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。もう一回やりますからね。嘘、じゃあ何、知恵か玲奈しかいないじゃん、今の選択肢で行くんだったら。じゃあ複数？もしかして。本当？嘘、そうなの？だってもうレーナと知恵しかいないんだけど、あと。あの人しかいない。知恵とレーナってそんなに差がある行動したっけ？覚えてないよ。どっちがなんかやってたっけ？覚えてねえな。全然気にしてなかった。
なんかしたかなこいつ。ってことでですね、レーナダメっていうか複数かってことは、あ、いけね、あ、いけね、ちょっと待って待って待って、あ、うわやべえ、俺シール挟むにしちゃった、シールから読むじゃなくて、ちょっと待って待って待って、いけね、ちょっと間違えた、ちょっと待って待って待って、いけね、しくった部屋を飛び出して早送り、うんうんうん、わかったわかった。ってことはだってもうさ、あと知恵しか選べねえし、単独犯じゃねえのか。うん、キャーはいいよ。君江さんの声だとは思わなかったけどね、この声。で、知恵、レーナ、カルベ、マナミが事件現場に集まるわけでしょ。で、どうしてトシカズさんだけ違った死に方をしてるのかしらで、しちゃったわけですよ、主人公が。ね。で、一応選ぶ。知恵。うん、知恵選んでもダメだった。ってことは、この事件の犯人は複数いる。なんでわかったんだ？じゃあ行きましょう。俺は部屋の奥の俊和さんを見てこう言った。手の脈はごまかせても、首の脈はごまかせませんよね、俊和さん。俺は俺は君江さん喉に突き刺さっているナイフを抜いたって書いてあるんですけど、君江さんの喉に突き刺さっているナイフを抜いた。すると途端に君江さんの喉から大量の血が噴き出した。ナイフが蓋の代わりになっていたのだろう。しかし俺は構わず俊和さんに近づいた。
健一、どうしたの？何をしようとしてるの？
マナミが心配そうに俺に言ってきた。トシカズさんを殺すんだよ。俺は血みどろのナイフを振りかぶり、勢いよくトシカズさんの首筋めがけて振り落とした。
待て！
その時、部屋全体にトシカズさんの声が響いた。トシカズさんはゆっくりと立ち上がると、幸福の印なのか両手を上げた。その光景を見ていたマナミたちは目が点になっていた。そういう展開？いまだにこの状況を把握できていないのか。
ケンイチ君に全部見破られていたようだな。ナイフを寸止めしてくれなきゃ俺は今頃本当に死んでいたかもな。
トシカズさんは笑いながらそう言った。
え、どういうこと？俊和さんがこの事件の犯人なの？
マナミが恐る恐る俺に聞いてきた。
まあ一応俊和さんは人を殺した犯人ではあるけど、このペンションで殺された人すべてを殺したわけじゃない。まだ他にも殺人者がいるんだ。
嘘？じゃあ残りの殺人者はまだこのペンションにいるの？
マナミがあたりをキョロキョロと見回した。いや、いない。少なくともこの世には。話してくれますよね、俊和さん。てか主人公さ、ちょっとすごすぎじゃないの。で、続き。俺がそう言うと、俊和さんは観念したのか、静かに口をと開いた。
残りの殺人者ってのは、ヒロシのことなんだ。ヒロシは、 正吾と末吉さんを殺した。俺は広志と君江さんを殺した。この言葉に皆はたじろいだ。そりゃそうだろう、殺人者が目の前にいるのだ。いつ何時自分に襲いかかってくるかもわからないのだから。いつ何時か利勝さんは今までの過程と殺した動機を話してくれた。俺と広志が一緒の部屋になった時、眠れなかったから俺が談話室で余ったビールを出して広志と一緒に飲んだんだ。そうしたら広志が酔い始めてベラベラと話し出したんだよ。もちろん自分が犯した犯行のことだ。自分が二人を殺したってな。俺は信じられなくて広志にもっと酒を勧めたよ。案の定酒が自白剤の代わりになって、広志は一連の犯行を俺に教えてくれた。俺は心底驚いた。それとともに怒りも腹の底から湧き上がってきた。酔っ払っていたことも手伝ってか、俺はカッとなって近くにあったナイフで広志の喉を切ったんだ。俺はその後自分の服に広志の血をつけ、ナイフを刺した跡をつけて部屋の奥にうなだれかかった。俺も一緒に誰かに殺されたことになれば俺は疑われないと思ったからなんだ。偽装したということか。
じゃあなんで君江さんを殺したんですか。
まなみが質問すると、利勝さんはすぐに答えた。君江さんも君みたいに俺の死に方に疑問があったらしかったんだ。親が殺されたことも重なって、夫が殺されたことも重なって正気をなくして俺の部屋に入ってきたんだ。もしかしたらこいつが夫を殺したんじゃないかってな。そのことを確かめようとして君江さんは俺の首の脈を測ったんだ。さすがの俺も手の脈は脇に物を挟んで止められるが、首ともなるとどうにもならないから、騒ぎを大きくされないようにそのまま広志を殺した時に使ったナイフを拾って君江さんを殺したんだ。結局のところ健一君に気づかれてしまったがね。利勝さんはなおも喋り続ける。次は俺が広志から聞いた犯行を話そうか。まず皆で夕食を食べた後に広志は皆の分のお茶を配った。栄吉さんと正吾の分だけ即効性のある睡眠薬を入れてな。そして夕食が終わった後、広志は俺を談話室に行かせて部屋で寝ている正吾を殺害する。そして何事もなかったかのように談話室に降りて皆と談笑。それで10時になると健一君に正吾を起こせと頼み、自分はトイレに行く。健一君は言われるがままに正吾の部屋に行って正吾の死体を発見。すぐさま健一君は大声を出して皆を呼び集める。広志は談話室の人が一人残らずいなくなると、今度は1階の末吉、栄吉さん、なんで末吉って言っちゃうんだろう、栄吉さんの部屋で寝ている栄吉さんを殺す。そして広志は急いでトイレに行って、誰かが栄吉さんの死体を見つけるまでトイレに閉じこもっていたわけだ。なんだこれ。なんかこいつが怪しいというふうに思ってた通りの、なんて言うんでしょうかね、そのまんまのトリックというほどのあれでもないですけど、で続き、だって自分で起こしに行きゃいいのにさ、なんで健一に勝負を起こしてくれって言うんだっていうところからもうおかしかったもんね、あれね。そう、頼むよって言ったこと自体がもうちょっとおかしいですからね、で続き、一旦利勝さんが言い終わると静けさだけが残った。するとまなみが言った。
ちょっと腑に落ちない点がいくつかあるんです。まず一つ、健一の大声にもかかわらず夫と一緒にいる可能性があった君江さんと談話室に人が残っていたらどうしていたか。二つ、栄吉さんの部屋に鍵がかかっていたらどうしていたか。三つ、 もし予想以上に早く談話室に人が戻ってきていたらどうしていたか。
確かにマナミがこれらを疑問に持つことがわかる。ていうかそれよりもまず動機がわからない。
だが利和さんはこの事件の真相を知っている。案の定利和さんは即答した。
ヒロシには協力者がいたんだよ。誰かが談話室に残っていたら2階に池とせかせるし。
これおかしい。これ文が池とせかせるしって書いてあるよ。
行かせとけるし。
わかんねえや。で次、部屋に鍵がかかっていたらマスターキーを渡せばいい。
みんなの足止めをするためにわざわざ正午の静止確認を長々としたやつは一人しかいない。
なるほど。医術の心得があるんですよつってましたからね、てかマナミすんげえ冷静。もう3つの疑問がね浮かんでもそれすごいもん。もうで、カルベ、
トシカズさんは目線を俺たちから変えた。ヒロシと協力したのはお前だカルベ偉人。
トシカズさんは勢いよくカルベさんを指さした。
お前とヒロシは共犯なんだよ。
てかトシカズどうした、お前もだろ。
旅館いっぱいに響き渡る利和さんの声。
お前も罪を犯してるのに、お前共犯なんだよって。まあいいや。で次、
その声には憎しみが込められていた。
どうして私が共犯者になるんだ。
カルベさんの声に力が入る。
人が生きているか死んでいるかを確認するだけで犯罪か。それにヒロシというやつには面識がない。共犯になる理由がないだろう。
赤の他人ならばの話ですかね。
利和さんがカルベさんの肩に手を置いた。
俺も素直に自白したんです。次はあなたが自白する番ですよ。
カルベさんは諦めたかのように全身の力を抜いた。っていうかね、利和もカルベもあっさりすぎ。
いいだろう、話してやるさ。
カルベさんは一呼吸した後口を開けた。
俺とヒロシは兄弟なんだ。
もう展開がもうすごいんだけど。
池と貸せるし、一発転換すると池と貸せるしってなる。
ね、もうわかんないですよ、
っていうかもう展開がすごいですよ。
俺とヒロシは兄弟なんだって来ましたよカルベ。
なんですかこれは。
てかさっきの百鬼夜行もそうですけど、すごいですねこの展開が。なんか今ノリノリですよ。行きますよ。
兄弟なんですか。兄弟なんですか。
マナミは驚きのあまり声が裏返っていた。
ああヒロシが弟で俺が兄だ。それは年齢でわかるだろ。小さい頃に両親が亡くなったんだ。だから俺たちを育てることができなくなったから、仕方なく俺たち兄弟は二人とも養子にもらわれていった。その時幼かったヒロシは俺の存在がわからなかったんだ。でもある日里親から聞かされたそうだ。お前には兄がいるんだってな。ヒロシはそれを聞いて必死で俺を探し回った。スタッフみんなで探しました。自分の兄に一目でいいから見てみたいってね。
カルベさんは多少感情的になってきて言葉遣いが荒くなっていた。しかし俺は構わずカルベさんに質問した。
それでこのペンションにカルベさんがいることをヒロシさんは知ったわけですね。
カルベさんはこくりとうなずいた。
ヒロシは偶然にも友人とこのペンションに来ることになっていたらしく、内心俺もヒロシと会うのを心待ちにしていた。
でもなんで翔吾さんと栄吉さんを殺したりなんかしたんですか。
それを聞いた途端カルベさんは拳を強く握って床に叩きつけた。 そもそも俺とヒロシが離れ離れになったのは栄吉のせいなんだよ。栄吉の経営している会社はタチの悪い金融会社で、俺が借りた額を何倍にして返せと毎日家に押しかけてきた。だから両親は共働きで金を稼ぎ、必死の思いで借金返済に努めた。だけどそれでも雪だるま式に増えていく借金はとても払えるわけがなく、栄吉は家の土地を売れと両親に迫った。でも先祖代々受け継いできた土地を売ることができないと両親は断固拒否したんだ。そしてヒロシが3歳の時、とうとう栄吉は暴力団を使って家に火をつけやがった。俺とヒロシは無事に救出されたが、両親は遺体となって出てきた。当然俺たちを育てることができないから、二人とも養子にもらわれていった。栄吉は俺たち兄弟の人生を狂わせたばかりか、両親をも火炙りにしやがったのさ。そこから俺たち兄弟の人生目標が決まった。両親を殺した栄吉をこの手で殺すと。そして奇跡的にヒロシが俺のペンションに来た時に、栄吉も同時にこのペンションに泊まりに来た。奇跡的すぎだ。神のいたずらなのか。ここで栄吉を殺さないと後で後悔することになるから、俺とヒロシの共同で栄吉を殺した。翔吾君は皆を2階に集まらせるための蒔絵だったわけだ。ひでえ。今では本当に彼には申し訳ないと思っている。なこの展開。別に兄弟である必要性ないよね。ここ兄弟愛とか原因で事件起こったわけでもないしと。今ねちょっとまあ兄弟愛というかね、まあちょっと理由が出てきましたので、続き。カルフさんはそのまま床にうずくまって大声を上げて泣き出した。それと同時にこの事件の謎が全て解けた。終わったのだ。聞くべきことも全て聞いたし、ここであれこれと喋っていても仕方がない。部屋で一夜を明かす方が賢明だから、俺たちは部屋に戻ることにした。部屋に戻ることにした。いいのか。もうこれ以上人の悲鳴を聞かないことを祈りながら。部屋に戻った俺とマナミは早々に布団に着いた。安心して休めると思った瞬間、ペンション中に響き渡る銃声がした。俺は驚いてマナミと顔を見合わせた。今の銃声は何だ。多分お互いこう思っていただろう。しばらくするとノックの音がした。誰か来たのだろうか。もしかしたらまた誰か死んだのかもしれない。だがさっきの銃声は一体どういうことだろう。その疑問は自然と恐怖に変わってきた。なおも不気味なノックの音は止まなかった。いつまでも続くような感じの嫌なノックの音。ノイローゼにでもなりそうだ。長い長い長い長い長い。突然断続的になっていたノックの音が止まった。それとともに時間が止まったような気がした。すべての音が消えるというか、異空間に放り出されたような感じだ。するとドアノブがガチャガチャと動いた。鍵でも刺しているのだろうか。そして何の造作もなくドアが開かれた。そこに立っていたのはカルベさんだった。だからこいつなんで殺人鬼二人残して、なんで部屋に戻っちゃったかね。これカルベ来ちゃったじゃない。続きカルベさんだった。だがこの時のカルベさんは様子が違っていた。どことなく不敵な笑みを浮かべて、わけのわからないことをブツブツとつぶやいていた。どうしたんですかと聞こうとした瞬間、カルベさんは右手を前に突き出した。右手に何か持っている。黒くて最初は何かわからなかったが、だんだんそれが何なのか分かってきた。ガンだ。 すべてのことを聞いて、生きて帰ろうなどと甘い考えは捨てるんだな。このペンションには、お前ら二人と俺を含んで、三人しか生きている者はいないんだ。恨むなよ。このペンションに来たお前たちが悪いんだ。カルベさんは何かに取り憑かれたかのように喋っていた。そして、おごそかに引き金を引く。俺がカルベさんを止める余地はなかった。それよりも早くカルベさんが銃を撃ったのだから。二発の銃声、間を置いて一発の銃声がペンション中に響き渡った。完全懲悪、ベリーグッドエンディング。ベリーグッドエンディング。もういいね、しつこいね。うそー。しかもこの一番初めのこの女の子の目らしいもののこの画像は何これ。完全懲悪、お疲れ様でした。これはいいネタゲーでしたねって言われちゃったよ、327番さんに。で、325番さんが、作者はサスペンスドラマとかまやいたちの夜に影響されすぎじゃないですかと。で、326番さんは、この展開もかまいたちで見たことあるようなと。って328番さん。これはちょっと、これはさ、ちょっと、今日二ついいの引いたんじゃないの結構。っていうか、まあゲームの紹介のところで、あ、すごいこのかまいたちの匂いがすると、プンプンすると、でも、違うんだろうなと、信じてるぞと、いうふうに思ってたんですけど、自分はね。完全懲悪であれベリーグッドエンディングなの？みんな死んだぜ。あの間を置いて一発って自殺でしょ？どうせ。いやー、やっちゃったねこれ。昨日やってた紅白のようだって書いてあるよ。昨日やってた紅白？昨日やってた紅白って、ごめん、わかんねえ。とりあえず、今日はですね、なんだ、百鬼夜行とですね、っていうかさ、まあ、一応ちょっとクリアデータ行ってみようか、これ。クリアデータ開く。変わんねえわ。変わんねえ。変わんなかった。変わんなかったよ。百鬼夜行と完全懲悪を読みましたけども。ちょっと今日のは痺れたね。ちょっと来たね、これ。この展開の持ってき方とか、日本語が妙なところとか、その文章が、熱かったな、これな。ちょっとびっくりだぜ。ちょっとこれすごいわ。これはすごいわ。
来たね。引いてきたね。今日は2枚いいの引いてきたよ。長さ的にも、ていうか、百鬼夜行はちょっと早すぎでしたけど、ボイス入ってて、50メガだから少なかったんだね、あれ。うん。そういう意味では。そうか。ボイス入ってて、そうか、なるほどね。で、終了と。うわぁ。またあそこのサイトから落としてくるかな。何か、ちょっと面白そうな名前のやつを見つけて。いやー、今日はびっくり。なんか、だってさ、なんか本格的って書いてたかどうか忘れたけど、ちょっと推理の世界に、どうたらこうたらみたいなやつ書いてあったよ、確か、紹介文。あんまりだって考える必要なかったじゃん、今回。確かに俺は間違えてたけど。てか、もう少しなんだろう。なんつうの、こうじゃねえだろって思ってたやつが、それだったから、ちょっとやられたね。うん。裏を書こうと思ったら表だったよ。やってたやってた、俺見てねえけど、紅白に別れて離婚した人たちが歌う悲壮感あふれる番組でしたと。美濃さんがそのこと突っ込んで微妙な空気が流れたり、歌っていてもいまいち盛り上がっていなかったり、しまいには議員やモノマネの人が出てきて下手な歌披露したり、紅白歌合戦なのになぜか大食いやってる、すごくグダグダないいネタ番組でしたと。ああ、やってた。やってたやってた。なんか、あの人は今みたいので、ちょっと懐かしのみたいなね、あーっていう。それでしかもなんか歌歌って、で、なんか、確かにあれは、何この空気っていうやつ、なんかちょろっとだけ、そう、カメダやってた時にやってたもんね、あれね。なんかひどい。でも、どうなんだろうね、あれ。わかんないけど、おばちゃんたちは好きな感じなのかな。そう。ワイドショーが好きな人たちは食いつくような番組だったんですかね、あれ。なんかすげえ、審査員のこの、ねえ、どうなのこれ、みたいなメンバーをね、何この番組みたいなやつでしたけど、確かにね、ちょろっと見ましたけどね、そうやって、亀田の、後で、亀田の最中か。ちょっとコロコロっと回した時に見ましたけどね。ほんの少し。嫌な空気は確かにしたよ、あれ。なんか今日、二つ読んで、すごい満足です。あとそうだなぁ。っていうかね、そこのサイトはいっぱいあるから、ラメドラマティックっていうのが3話分あるんだよね。帰れなくなった学生たちの話っていう。なんかね、あの漂流教室的なものをね、ちょっと思い浮かべるんですけど。そうそうそう。ここはね、ここのサイトはあんまり自分は見たことなかったんですけど、自分は見てたサイトは3つぐらいあったんだけど、その中にこれは入ってなかったんだけど、ここのサイトはなんかすんげーあるから、そう。だから、またね、ここから何か面白そうなやつを落としてですね、読んでみようかなと思いますわ。どれだったっけな。
てか他の人が読んだやつもあるかもしれないけど、まあちょっと俺ももう分かんないから、うん、自分はまあ新鮮にねそうやって読めるんで、仮に被ってたとしても知らないっていう感じで読みますけどね。うん、とりあえず今日は、この辺で、ですね、次はね、犬森荘殺人事件とか読みますかね。犬森荘殺人事件っていうのはですね、短編で奇妙な作品が詰まっているって書いてありますね。じゃあこれ落としとく。これ落としといて、まあ次回読みましょう。よし、じゃあ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今日は自分の中ですごい良かったですなんとなく、なんかもう、うん、だって部屋のさ、なんか画像とかのチョイスとかもういい感じでしたからね。でそれに合わせて書いてるんですよね、文をね。うん、そうだからなんかね、うん、よかったよよかった、完全掌握びっくり、完全掌握はちょっとびっくりしたな。あとね、自分がもう読んではいるんだけど久しぶりにまたもう一回読むかなってやつ、その自分神田美咲のマインブラックっていうのを昔やりましたけど、それを聞いてる方は一桁しかいなかったから、だからもう一回やったっていうのがあったんですけど、自分もねちょっと久々っていう感じでねで、そうそうそう、だからね、バスルームとかね一回読んだんだけど、もうその時はもう5人とかそれぐらいの方しか聞いていなかったので、それをやってもいいのかなというふうに思ったりね、自分もちょっとあんまり覚えてないんでそうそうそう。で、来たね、久々見たね、331番さんで今来たと。今来たんだ、今来たの、ほんと遅いわ、もう終わりそう、もう終わりそうだわ。さすがに寝ますわですね、そうだな、ずっとこの目映してるのも怖いねそう、デュオリスとかね、誰かまたやってくんねえかなと思うんだけど、デュオリスね、冬ちゃんに読んだらって振ったんだけど、冬ちゃんやってないね。何か冬ちゃんが自分に何か教えてくださいよってコラボった時言ってたから、デュオリスって読んでみたらと思ったんだけど、デュオリスやってくれなかったねせっかく振ったけど、うん、ちょっとあれだったのかな。で、聞きましたよ、332番さんが今来た1120行、なんで1120行なんだろう、わかんねえ。なんで今来た1100人。今来たゴゴンゼック。てか、遊んでるわかんないけど。で、つか、もうやめますけどね。そう、だから、てか、キュービックスリーがね、一心に振った後、トニーちゃんもやったりとかですね。キュービックスリーはやっぱり、あれなんですかね。なんかやる人がねまた誰か読むかもしれないけど、だからさ、パラレルとかさ、スリーデイズとかさ、デュオリスとか自分やりましたけど、スリーデイズなんて自分全部トゥルーエンド見てませんから、誰かまたやってくんないかなとかいうのもあるし、あとパ
パラレルなんかも結構面白かったんで、そうそうそうそう、やってもいいんじゃないのと、うん。思うんだけどなというのはありますけどね。まあそれ以外にもいっぱいありますけどね、結構ね、面白いんで、うん、で二重峠ってやつはね、あの意味が分かりませんでした、二重峠とか分かんなかったな、うん、要はこの、過去にプレイしたゲームの中にね、完全懲悪とですね、百鬼夜行が入るということですね、よし。では、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。ということで、今日はジータの方で、やりましたね、はい、やってやりましたよ、うん、もう本スレとか避難所とかもう知らない、もう分かんないから、ジータでやります。ジータ安全安全、うん、落ちたりしないし、よし。次回どうすかな。今来た136両と今来たイサムユキって書いてね、一瞬読みそうになりましたけど。そうだな、うーん、とりあえずは明日も行けんのかな、わかんないけど、うん、とりあえずは、この辺で今日は終わりにします。っていうかね、あ、そうそう、俺ちょっと忘れちゃったんですけど、これ聞いてる人の中でいるのかな、なんかちょい前に自分にコンタクト追加を出してきた人っていますかね。俺忘れちゃった、なんかさ、誰かがね、コンタクト追加の要請来てて、俺 OK をしたつもりだったんだけど、書いてないんだよね、その人。だから俺もしかしたら拒否っちゃったのかなと思ってですね、わかんないんですけど、あれ、誰だったんだろう、なんか追加してくれませんかみたいなやつで来たと思うんだよな、ちょい前。だけどね、その後、あれ誰だったんだろうな、全然わかんないよ。実況者でもないし、だからリスナーさんかなと思ったんですけど、ちょっとわからないんですよね。ので、もし心当たりのある方はですね、もう一回あの、コンタクト追加を送ってくださればですね、外人だったのかな?いや、その辺もちょっと、あの、起きたらさ、来ててさ、あの、ちょっと寝ぼけた状態でやっちゃったから、あんまりちゃんと詳しく見てなかったんだよね、あの、うん。で、まあ、とりあえずいいやと思って、OK をしたつもりだったんだけど、追加されてなかったから、断っちゃったんだろうと思うんだけど、外人だったのかな?もしかしたら外人かもしれない。だけど、外人でもあれなの?あの、日本語書いてあったよ、とりあえず。その、要請の言葉のところは。コメントのところは。うん。そう、お願いします、よろしくお願いします、みたいなやつ。英語とかさ、あれじゃなくて。ちゃんと日本語でちょろちょろっと書いてありましたよ。あれ外人だったのかな?いや、わかんないけど。うん。ゲロウジスにも外人いるけど日本語うまいからねと。あ、まあ、確かにね。確かにね、黒船に乗ってくる方がいますからね。どうだったんだろう、ちょっとね、まあ、あの後もう一回ね、そうやってあのコンタクト追加が来たらあれなんだけど、来ないってことはまあどうでもいいのかと思ったから、うん、まあ放置っていうかね、まあいいやっていう風になったんですけど、うん、とりあえずちょっと一応振ってみた。そうそうそう、あとさ、なんかあの自分に登録してきて登録ね、していただいた方、リスナーさんですけど、実況者じゃない方ですけど、なんかね、マイクあるのにね、やらないみたいなね、方もいるしね、
そりゃ拒否されたら2回目は送りにくいだろうにと。そうそうそう、だからねちょっとね、うん、間違えちゃっただけなんだけどさそう、困ったなっていうのがあったんですけどね、そんなあとね、そうやってね、リスナーさんの中でスカイプのところにですね、マイクあるらしいみたいなやつを書いてあるのに何かできないみたいなね、それなんてあくび状って書いてあるけど、いや違うんですよ、違う方なんですけどね。そうそうそう、やってみたらいいじゃないと思うんだけど、っていうか、まあ、自分もね、初めの頃あんな状況でだったし、緊張しまくってましたから、そんな人のこと言えませんけど、今は全然緊張しないでね、適当にやってますけど、とりあえずやってみたらと思うんだけどね、うん、そうそうそう、バンバン本スレ使っちゃえばいいじゃないと、うん、思いますけどね。ということで、っていうかね、なんか結構また増えましたよね。俺全然わかんないんですけど、そうそうそう。申し訳ないことに聞いてないので、増えてるのは知ってるんですけど、皆さんあれなんですかね、あの朗読はしてるんですかね。何か朗読してるんですかね。あんまりよくわかんないですけどね。まあ、朗読しないとトリップじゃねえや、ウィキに乗らないだろうから、多分何か読んでるんだろうけどね、多分ね。私ではありませんって書いてあるんだけど、いいから書かなくてっていうね、今のところ、新人さんで活動的なのはインディアンしかいないからなと。インディアン？インディアンつうのはあれですか、一番最後のコッコちゃんっていうかですか。ていうか、なんでインディアンになったのかもさっぱりです。ていうか、外人が増えますね、どんどんね。なんでインディアンなんだろう。よくわかんねえけど。活動的なのはインディアンしかいないっていう、その文がよくわかんないよね、これ。新人さんで活動的なのはインディアンしかいないからなって、この文さ、絶対ちょっと変な、おかしい気がするんだけど、これ。今のところ新人で活動的なのはインディアンしかいないからなって、何度も言ってると面白いね、それ。新人さんなんだよ、インディアンが。活動的なインディアンが新人さんなんだよ。何それ。なんだろう、それ。よくわかんないけど。なんでインディアンなんだろう、よくわかんねえわ。インディアンだとペリーとやばいね、それは。ペリー関係ねえか。ペリー全然関係ないか。ナポレオンとか、あのあたり。やべえ、歴史あんまり強くねえからわかんねえ。まあ、とりあえずなんか増えて、増えたからさ、あれだね、なんか自分、がとうとう位置が何、前期中期後期みたいに分けるとしたらさ、ちょっとね、半分よりね、上に行っちゃいましたね。上っていうか古い方に行っちゃいましたね、自分ね。半分で切るとね、なんとびっくりですよ。とにかくなんか増えたね、ほんとね。どうなっちゃうんでしょうかね、これはね。まあ、どうにもなりませんけどね、普通に、ね、このまま行くんでしょうけど。でも、どんどん増えていくとさ、これ全部追ってたら、追ってる人、もうファイルのその、なんつうのかな、とんでもないことになるよね、とりあえずね。動画とか、もうもし落としてたら。今した新人さんのスペック詳しくで、今分かってることはとりあえず職業はインディアンって何の脈絡もなく言ったのが始まりらしい。なるほど。とりあえず職業はインディアンっつったんだ。
またよくわかんない人来たね、おい。
そういうこと言うと一番初めにつくっつうのにね。だって、アキちゃんとかは自分で、ね、ブルガリアンとかなんか、あの、マレーシアとかなんかいろいろ言ってたからさ、そういうなんか少しキャラが、キャラというか、なんかつきましたけど、自分で言っちゃったんだ。すごいね。あと、新人候補、カッコ仮って書いてある人が今北にいるんですけど、この方とかどうなんでしょうかね。カッコ仮が早く外れることをね、願いますけど。候補っていうかもう新人でいいんじゃねえの。カッコ仮とか候補とかいらねえと思うんだけど。そうそうそう。その時に書き込んだ番号とかね、がもし名前に使えそうだったらそのまんまにしちゃうとかね、わかんないけど。自分の場合、避難所の136ってずっと書いてましたからね。今北の方にも避難所の136って、初めはついたのかな？ちょっと忘れちゃったけど。そういう感じですからね。そうか。なんかいっぱいになっ、でもまだ、大半の人はやってるっていうね。すごいですね。つうことで、俺、辞めるって言ってからまたちょっとダベりましたね。これで、そうだな、最近あんまり見ないんですけどね。いろいろ忙しいのはね。そう、これでな、その、なんつうの？スカイプに、マイクがあるのにやらない、ね、やろうと思ってんだけどまだやってないっていうような方とかね、あとはケイちゃんとかね、やればまたさらにバンバンと増えるんですけどね、と思うんですけどね、面白くなんじゃないのと思うんだけどやりませんね、まあいろいろ大変なんでしょうけどね、環境とかね、自分の場合は設定でもうあたふたしちゃいましたけど、で37だと可愛い名前だけど36だったらまた外人が一人増えると、サムってね、ミナみたいな、37番に書き込んだの、あ違うわ、36番に書き込んだのその方は、なるほど、そうなのかな、そういうこと。なるへそ、また外人が一人増えるって、いや別に外人なんつのいいんじゃねえの、サムってね、だって名前外人の外人でも通用する名前の人いるじゃないですかね、えだけど別に外人口調でやらなきゃいいわけでさ、だってトニーちゃんね、トニーなんてさもう完全にもう外人ね、レイとかもね、レイちゃんのレイとかも結構あれなんじゃないの、うん、そうそうそう思いますけどね、もうなんかいろいろね、外人なんかいろんなキャラつきますね、ね、マフィアやらね、ケやらね、なんかいろんなのいますよね本当に。ムツゴロウ王国よりすごいよ、バラエティに富んでる。で、俺辞めるっつったからまた食べての。今日は何分やったの？ 2 時間半くらいやったのか。よしよしよしよし。読んで少し食べてね。OKOK。ということで、今日は自分はこれでおしまいです。そう。もうね、やってみようと思ってるならやってみて、うん、てかね、意外とね、やってみるとね、面白いってなると思うよ、だけど。うん。多分。うん。しかも、もうここまで、もう下郎実って、まあ、自分はもうね、入れないでいこうかなと思ってるんで、下郎実とは入れないでやってるんですけど、よほどのことがない限りね、何か企画とかやるなら別ですけど、通常配信時は下郎実と入れないでやってるんですけども、 やっていこうと思ってるんですけどもね、その本当にそうやってマウントとか、そういうので登録してる人以外は録音をね拾っちゃうと申し訳ないと思ってるんで、もう自分は入れないようにしてるんですけど、まあ、ジータでやってるっていうのもあるんですけどね、うん、でもうその一番初めにねそのゲロジズって入れてやれば、もう3、40にポーンといきなりつきますからね、でいろいろね、まあ、いじられ、キャラがつけられみたいなね、その流れとかね、やっぱりあの自分がやっててレスがついてっていうのはね面白いと思うんですよやっぱり、うん、そうそうそうでね楽しくなってどんどん、続けてくれればと思うんですけどね、うん、で343マさんで、すみまそんって書いてあるんですけど、今のところ新人さんで活動的なのはインディアンしかいないからなに対してすみまそんっていうのはこれは、その入ってきたというか新しく始めた、方の中でインディアン以外の方ということですか、そういうこと、わからないわからない最近のゲロウ術の流れがわからない、うん、そう最近はなんかみんなアスカやってんなっていうのしかわかんない、うん、そうなんかすごいなと思って、でもねどうなるかちょっとわからないですけど、もしドラクエ9が出たら、ドラクエ9が出たらドラクエ 9の波は来るんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。俺とりあえず DS 買いますよ、ドラクエ9出る、DS で出るっていうの発表来たから。でまだ本体は買うつもりはないです。もしかしたらちょっと知らないけど、やっぱりドラクエとセットで出すんじゃねえのと、ドラクエパックみたいな DS を、うん、だそれ買ってやろうかなみたいな風に思ってるんですけどね、ドラクエ9はね久々ちょっとドラクエも、5あたりから触ってませんけど、6、7、8はやってませんけど、9ちょっと、まあ、ネットワークでアクション RPG になってるってことでですね、まあ、DS で Wi-Fi すぐつなげるしさ、うん、気軽にできるかなと、ね、それで多分相当、うん、リスナーさんと一緒にやったりとかさ、でそれをウェブカメラで出すしかねえのかな。わかんないけど、あでも動画出せる方がうまくあれすればいいのか、うん、実況者同士で組むっていうのもあり得るだろうし、そのリスナーさんを入れてねやったりとかするかもしれないしさ、ちょっとあんまりよくわかんないけどさ、ちょっとねドラクエ9は来たらね波が来んじゃねえのと思うよ、ゲロウ術、うん、思いますね自分は。実際買うしね、久々なんかおこれはうんやりてーっていう、うん、久々だよ本当に。どういうシステムになるのかね、みんなが勇者になっちゃうんじゃまたは、うん、どうなんだろうね、みんなが何でもできちゃうとっていうのはあるんですけどね、ある程度やっぱり一人じゃできない制限を持たせた方がパーティー組もうっていう気になるから良かったりするんだけど、どうなるかのはちょっとよく分かんないですけどね、リネージュまでガチガチにするのもどうかっていうのはあるけど、でもダーマのハローワークがあるんだろうから、そうするとあれなのかな、ダーマのハローワークがあるとなるとみんな回復も攻撃もできちゃうようなやつ作れちゃうのかな、まあその辺はまあどうなるか知りませんけどね。ある程度制限つけないと全員が全部できちゃうんじゃしゃあねえと思うから、その辺はどう来るのか楽しみですけどね、あとはどういう風に話を進めていく形にするのかとかね、うん、 その辺は期待ですけどね。久々にあのドラクエのあのなんだ、今なんか画像のあのなんか配信してますよね、少しね。だからそれ見て、へーっていうね、そうそうそう、ドラクエつかもう鳥山ワールドですけどね、うん、今来たおって書いてあるよ。逆転裁判やりたいから DS 買った。あ、なるほど、逆転裁判か。DS な、逆転裁判とか FF の3とか、あとはなんだろうな、あとはなんかレシピのやつとかわかんないけど、ちょっと料理作ろうかなみたいなね。あと辞書関連がついてると便利かな、うん、今来たんだ。つうかもうやめるっつってからまた俺喋ってんだけどさあとね、そうだな、ドラクエどうすんだろうな。ドラクエどうなんだろうね。みんな光栄じゃないんだろうけどね、もしかしたらね、わかんないけど。伊沢さん、逆転裁判はプレイ済みって書いてあるけど、逆転裁判、え、一番新しいやつは知らないなんだっけ、科学捜査かなんかが入ってるやつなかったっけ。それはやったことないですよ、うん、それ以外は全部やってますけどね。逆転裁判、うん、面白いからね大体はやってますけどね、うん、その科学捜査のやつだけやってないかな。あと2は発表されたけどまだでしょ、だって。あ、2っていうかあれだ、なんだ、全く新しいやつ、主人公が、なんだっけ、なるほどじゃなくて、なんかまた面白い名前ついてるやつありましたよね。で今回、またなんか霊能力者じゃないんだけど、なんかマジちゃん的な女の子がいるみたいなやつありましたよね、なんか発表のやつでね。それはまた出たらやりたいなっていうのありますけどねでもあれ DS なの、あれちょっと忘れちゃった、全然覚えてない。とりあえず今 DS で出しときゃなんとかなるっていうのはありますけどね、あれだけ出てる本体だから、うん、そう、大体出しときゃいいだろうみたいなね、ありますよね。あとはそうだな、ドラクエいつ出んのかな。ドラクエは待ち遠しいね、久々ね久々ちょっと楽しみだぞっていう、うん、ちゃんとナインってつけるからにはね、本道だから、そうやって脇道のあれじゃなくて、そうだからきちっとしたもん作るって言ってたけどね、堀井さんがね、また髪の毛抜けちゃうんじゃないかと思うんですけど大丈夫ですかね本当にで動画配信はどうなったって書いてあるけど、あ、動画配信ダメだわ、キャブを変えた方がいいのかな、これカノープスのダメかな、キャブを。てか使えねえキャブを持っといてまた新しいキャブを買うっつうのも、てか使えないわけじゃないんですけどね、動画配信できねえだけで、別にプレステ2は普通にできるんですけどね俺、別に、何の問題もなく、ただそれが配信できねえってだけなんですけど、動画配信まだやってませんね。だってやっとこさ 音関連が、落ち着いてきたかという感じですからね。そうそうそう、だから動画配信まだですわ、申し訳ないですけどね。逆に動画配信スタートしたとしたら何やんのかな。バトフィとか見せてでもどうなのかなってあるけどね。そう、久々やったらもう忘れててひどかったからな、うん、あんまり、うん、だんだん思い出してきて徐々にっていうのはありましたけど、2142の方なんてさっぱりですよ2142は、やっとこさルールというか、あーなるほどっていうのは分かってきたけど、うん、それでも、うん、難しいというか、まだそんなにやってる人がいないからあれなのかな。 デモの方はなんか60何人とかのサーバーがあんまり見つかんねえから32人ぐらいでやってんのかな、うん、それはあの広大なマップでそれだけしかいないからあんまり人と接触しないしね、大体あの乗り物に乗れちゃうから乗り物バトルになっちゃうんで、そうするとやっぱバトフィ2とかバトフィの、1ね1942の1のシークレットウェポンデモとかやってる方が結構面白かったりする、うん、そうそうそう、あーそうだ何やるかな俺な、あそうだっつっといて何やるかなっつってんだけど、久々俺連邦バーズジオンとかやろうかな俺キャプチャーカード外して、メディアエンコーダー使ってみればと、あマジでキャプチャーカード外すのか、なるほど、じゃあやってみっかな、うん、明日やってみる明日あでも明日大丈夫かな、わかんないけど、でも明日金曜日だから一旦帰ってきて仮眠取ってもいいのか、明日っつかも今日だけど、あでも俺23日あれだ、23日俺予定あんだよな俺、あそうそうそうそう、ねつかも食べるけど少しだけ、あのですね自分の自分結構ラーメン屋とか行くんですけど、近所のね近くのねあんまり遠くのじゃなくて近くの有名店に行くんですけど、その中でですね知ってますかねこの番組、貧乏脱出大作戦みたいな名前のやつ、ミノが司会やってたテレ東の番組ですけど、あれの番組に出てた、その、貧乏から脱出したらしい、その、ラーメン屋がありましてですね、近所に。そこがうまいらしいんですよっていうことで、うまいらしいんですよっていうか、うまいらしいというその情報を得てですね、行ったんですよ、昔。ちょい前に。で、客が全然、その、もう、昼の最終、もう最終ぐらいの時に行ったから、時間的に。一旦その、昼の、そのランチタイムにバーってやって、一旦閉めてまた仕込んで夜やるみたいな店だから、昼の3時ぐらいに一旦切っちゃうんですけど、その3時ぐらいに一回行っちゃったんで、客がもうほとんどいなくて、もう一人ぐらいしかいなくて、自分が入った時に、その、ほとんどもう、初めに入ってた人も、もう飯食い終わりみたいな感じでね、もう俺とそのお店の人しかいないみたいな状況になった時に、お店の人が話しかけてくるっていうのはホームページ見てた、ホームページっていうかそのそういったページ見てたから知ってたんだけど、本当に話しかけてきて、でそんなさラーメン屋のおやっさんに、おやっさんつってもまあお兄さんって感じだけどに話しかけられて、そんな別に話すことなんてねいきなりないじゃないですか、だからとっさにね言っちゃった言葉がですね、自分ラジオやってるんですよって言っちゃったんですよ。これがですね趣味でラジオやってるんじゃなくて本職と思われたんですかね、何か向こうがノリノリになってきましてですね、ゲストに出してくださいみたいなことを言われたりとかですね、名刺渡されたりとかですね、してですね1回目はすぐ終わったんですけど、2回目また食いてえなと思って、うまいことはうまいんですよ、そこそこすごいうまいんで、また行こうつって行った時にあの時のみたいなの言われて、で、その後その名刺渡されて、でしまいにね3回目行った時にはですね、連絡してくれればあちょっとあそこを連れて行きますからお願いしますよみたいな、その呼んでくださいよいつでもみたいな風に言われてですね、やべえ4回目どうしようみたいな、だからもうそれから全然行ってないんですけど、その後ねうまいから食いたいんだけど食いたいんだけども、行ったらまだどうしたんですかみたいな言われちゃうのがちょっともうきついねおいっていう、のがあって、新実況者コラ、そのフラグ立ったって書いてあるけど、あのラーメン屋の親父が下老術をっていう、お兄さんが、やりませんよ絶対。いやだ、参ったな俺、 それでは自分は名刺渡してないんですよ、で一応さりげなく趣味でやってるんですけどねって数回言ってるんですよ、もちろん、本職じゃねえぞと。そうなんかね、ラーメンとかね、そういう飯関連の話をしてる DJ だと思われてるらしいんですよ、自分多分なんとなく。うまい店、ここがここにうまい店あるんですよみたいな話が来るんですよ、店行くと。で今度一緒に行きましょうみたいな言われて、でまたゲストに出たいなとか言われたりとかですね、やべえこの流れやべえっていう、この流れやべえ絶対みたいな。自宅にラジオ局みたいなスタジオ作って呼べばいいじゃないと、俺は何をやってんだと、だってそれなのに俺はそうだ、インターネットのラジオなんですけどね、これ趣味でねっていうのは一応振ってるんですけど、あんまり聞いてない、感じ。そうそうそうそう、困ったねおいって、うめえんだけど二度といけねえじゃねえかみたいなそうそうそう、あそこはね本当にうまかったんだけどね、また行きたいなと思うんだけど、それがあってね躊躇してる、そうそうそう、困ったもんですよ、そういうことがありましたね、ちょっと言いたくなったんで喋ってみた。変装していけばいいよ、女装とかすればきっと話しかけられないよって書いてあるけど、話しかけられないね、俺なんかが女装してたらね、確実にこいつやべえだろって人が入ってきたって感じになるから、あ、なんかその DJ やめて、その何かね、その天使が思うのは、あ、そうかっていう、何かね、その、あって DJ をやめなきゃいけないと。で、自暴自棄になってこいつ女装始めやがったみたいな、ね、思われるだろうから、ちょっと話しかけるのやめようって思われるかもしれないけど、でも嫌だな、それ。で351番さんがさっきのスタジオね、家にスタジオ作るってどういうことだと、ということですね。もうやめます、1時過ぎたんで。そう、俺23、24はでも23は確実に俺あれだね、予定が入ってますね。そうそうそうそう、ここからゲストでしょって書いてあるけど、ないわ。それはないわ。それはないわ。そう、23日はね、そうそうそう。だってね、そう、うちの彼女から E メール、そのメールが来て、23日はつってたから、っていう風に、いない彼女の話をしてるわけですけど、悲しくなってきたから嘘をぶっこりましたけど。でもマジで23日は予定ありますね。だからね、あんまり金曜日に遅くまでやってると響くからあんまり良くねえな。どうすっかな、遅くまでやっちゃうと、土曜日に迷惑かけっからあんまりやるのも良くないな。で土曜日はやるのかな、土曜日。やるとしてもすげえ遅くからやるか。でも寝ちゃうだろうな、帰ってきたとしても。で、日曜日に何か動画できればいいけどな。ちょっと待ってみっかな、ヘッドセット。でもヘッドセットどうすっかな。ヘッドセットはいいか。とりあえず動画か。でレス読み353番さん、イサムさんが彼女とか言うと冗談に聞こえないから困ると。だって冗談じゃないもんだって別にねえで、354番さん、あ、そろそろクリスマス用のエロゲ買ってこないとと。何クリスマス用のエロゲって、その寂しいこの言葉は、クリスマス用のは何かそのねえ、ちょっとウキウキ感があるんですけど、その後エロゲがつくとね、がっかりですよ。なんだクリスマス用のエロゲってなんでわざわざクリスマス用にそうやって買ってくるの。何、俺のサンタさん、俺サンタさんが俺に買ってくるんだ、これはね。なんでエロゲ買ってやってんだっていう、悲しいなそれな、寂しくなっちゃうよ。 自分あの絵好きなんですけどね、がっくりしてるあの絵あるじゃないですか、さーって流れてる感じ、あれにあのサンタの帽子がくっついてて横にクリスマスツリーあるやつ好きで、そう、あのものすごいこのなんつーのかな、悲壮感なんていうの、かわいそうっていう絵、頑張れよっていう絵、なんか肩ポンポンって叩きたくなる感じ、横にた、ね、座って、そう、あれは好きなんですけどね、あの絵、そう、あの絵作った人はね、あの素晴らしいと思ったんですけどね、あの絵好きですね。で、355番さんがやっぱり寒さはネゲットしまくりなのかと、ネゲットしまくりなんだそりゃとねえぞと、ねえ、ていうかね、そう、ネゲットってねえって思いますよ、なかなかねないでしょ、うん、そうそうそう、だって仮にスカイプでそういったことがあったとしてもスカイプ切っちゃえばもう終わりですからね、よほどね、そうそうそう、切っちゃえば簡単に関係で切れるからね、そっからね踏み込んでくれればいいけどね。で、356番さん、サンタさんの大きくなってきっていうエロゲティボット、なんだそりゃ、なんかわかんねえ、サンタさんの大きくなって木で略なんだけど、何袋がエロいわ、いやつか別にエロくないけど、プレゼントがいっぱい入ってるわけですよ、そうサンタね、サンタ、そうだな、サンタってなん、サンタって今どれぐらいの子まで信じてんですかね、冬ちゃんの弟ぐらいの子は信じてるんですかね、サンタさんはね、ね、抜かりないのかな、わかんないけどね、どうなんですかね、サンタさんね、さ、なんでサンって言うんだろうね、わかんないけどなんでサンタにはサンってつけるんだろうね、サンタって言うとちょっと申し訳ない気がしますね、なんかサンタさんって言いたくなりますね、なんかね、その辺がよくわかんないけど357が356番さんにサンタエロゲ BL でちょっと検索してみるねってか、 BL なんだサンタで BL 来んのかな、お互いヒゲもぎ取ってんじゃないの、わかんないけど、ヒゲ両方のサンタがね、ヒゲをもさもさしながらね、ハーハーしてるわけですよ、よくわかんないけどね、ということで俺また喋ってた、てかなんで BL つけるんだろうねここね、もう泣いちゃうよそれだったら、もうクリスマスにね、いやだろ、でもクリスマスにさディスプレイの前でさそうやってエロゲやってるっつうのはどうなのそれは、しかもクリスマス用のやつを買ってきてですよ、ないわそれ、ないわ、幼稚園にサンタさんが来たという記憶がある、あ、ありますよ、だってそのクリスマス発表会なるものが自分の時はありましたよ、幼稚園の時で、その出し物するわけですよ、それぞれ全部の園児がね、そのそれまで練習していくわけですよ、いろいろで、まあ親がねいる中、まあ発表して、その後、まあ園長がですね、まあサンタの格好してきてですね、よーしお前らいい子にしてたからね、泣く子はいねかって来るわけですよ、サンタがなた持ってね、鬼の面つけてさ、で泣く子はいねっていうことでそのプレゼントくれるわけですよ、うん、なんだっけな、その時もらったのカルタかな、確か自分を覚えてんのアンパンマンかなんかの、カルタだったと思う、うん、あ、でアンパンマンで思い出した、あのねテレビ見でね、この前なんかで見たんですけどね、あのカレンダーありますよね、カレンダーの売れ筋みたいなやつでさ、そういうなんかちょうどやってて、でそのまあアイドルとかその女優さんのやつとかバーって書いてあったりとかさ、あれなんですか、伊勢エビちゃんですか、まあエビちゃんですけど、まあなんかそういうのが今人気だみたいなやつやってて、で その中でもカレンダー業界でもうここはもう鉄板だっていうやつはアンパンマンのやつらしいね。あれはなんかねとてつもなく売れてるらしい。他のもう全然もうね突き放しちゃってるらしい。あれの売り上げはなんかアンパンマンのやつは毎年毎年とてつもない量出ていくから、あれがなくなったらカレンダー業界はね悲鳴を上げる状態らしいよあれ、なんかアンパンマン強え、そんなに強えんだと思って、そうやっぱりドラえもんとかああいうレベルじゃないですか。だからみんな大体知ってますからね、でアンパンマン強えんだなと思ってびっくりした。あれ確か外人にも受けいいんだよねアンパンマンってね、あのなんか斬新な感じが、そうそうそう、まあ、血は出ませんからねあれね。あれリアルにしたら本当にやばいですからね、バイキンマンですからね本当にね。今そうだな、アンパンマンとノロウイルスとかそういう感じですかね今ね。柳瀬隆が今書いてるんですかね分かりませんけど、アンパンマンとノロウイルスはちょっとやばいね、これお子様には見せられねえって感じですね。相当やべえと思うんだよなそれね。カバオくんとかがもう吐き気よっていうね。え、何イサムさんカレンダー作ってゲロ実風のって書いてあるんだけどカレンダー1月から12月までっていうかさ、今思ったけどさ、イマジタチェッカーバーンって開きますよね。あ、でもこれディスプレイのあれによるんだけど、ディスプレイというかこれさ、なんかうまくカレンダー風にできんじゃねえのって今思ったけどね別にこれ30何もいないだろうけど、 1,2,3,4,5,6,7,8 8×、 あ、いるのか、30オーバーすんのかこれ。なんかねカレンダー風にできんじゃないのと思ったりしたけどね。つか俺カレンダーなんて作ったことないからな。だってまずさ、あれからめんどくせえんだけど、その数字をさ全部さ並べてさやること自体がもうめんどくさいんだけど、調べて、まあ、調べるほどでもないけどさ、まあ、で359番さんがミニスカサンタさんにケーキ食べさせてもらってるところニュースでこの前見たって書いてあってベーってなってんですけどケーキ食べさせてもらってるってそれはどんなプレイなんですか。それは何のニュースですかそれは。ミニスカさん、そうですね、最近はそういうあれが多いですよね。もうサンタというかもうねそういうあれですよね、ケーキ食べさせてもらってるって何ですかそれは。なんかメイド喫茶みたいなやつのまたなんか新しいプレイですかそれは。わかりませんけど、そういうニュースなのかな。高そうだねそれはね。どうなんだろう、そういうことは。ケーキ食べさせてもらってるってね、そうか、なるほど、ニュースで流してたねそんなの。361番さん、園児が食べさせてもらってるんです、イサムさんいやらしいですと園児が食べさせてもらってたんだ。てかミニスカサンタさんっていうのはあれですか、保育士さんですかじゃあ。へー、文字なんて一回打てばあとはコピペでいいじゃないと。文字、だから数字でしょ。だからそれずらしたりとかさ、レイヤーをさ、そうそうそう、だからめんどくさくねえ。だけどいやわかんないけど、俺だって素人だから、ど素人だから、あの簡単なやり方とかわかんないからさ、一つ一つ数字打ってってさ、それをさ結合させてさ、そのフックかけてさやったりとかするのしか思い浮かばないから、それで全部一つになったら一つのレイヤーにしてパカーンって貼っちゃってとかさでも1月から別に何ゲロ実風のっつうのがまずもう難しいよ。そうそうそう、だってさ、ゲームか朗読の何か乗っけなきゃいけないんだよ、雰囲気があるやつを。雰囲気さえあればいいんですけど難しいね。各自手分けして作るっていうなら乗る、 だから、12月まであるわけですから、12人の人にですね振るわけですよ。で12人にそれぞれ、なんつの、うん、だからっていうかねまあ振るとしたら誰だろうね。そういうのがすごそうなのはわからないけど、とりあえずまあ上からバーッと今北のやつで見ていくとですね、まあ、こうちゃんはできそうですよね。こうちゃん何か面白いの作りそうですよね。あとはやっちゃんはなんか手書きでね、自分で何か勝ちそうですよね。そのソフトを使うとか何かそのそういったソフトを使うというよりも何かをねもう自分でパパッと書くっていう感じので、なっちゃんもなんかすんげえあんまりスパンはねあれですけどクオリティ高いやつ作りますよねなっちゃんね。であとそうだな、あとポンちゃん絵うまいですからねパパッと書きますよね。今何人だ ?1,2,3 で4でで、あと誰だ、あと熊兄も面白いのが結構作りますよね。まあ、猫関連のあれとかですけど、でこれこうで、で自分入ったとして、で費用もなんか面白いの作りそうだしあと福ちゃんもなんか絵描いたりとかできますよね。でジャック忙しそうだけど、ジャックもしかしてあれだったらって作れるだろうし、あと誰なんだろう、いやわかんないけど、まあだからそういう風に振るわけですよ適当に。俺あんま知らないからははは。12月はイサムサンダミニスカサンダの表紙で決まりだねだってな、恥ずかしすぎるねそれね、どう考えてもね。メリスカサンタの表紙だって12月人様に見せられないよ。あのグロテスクな表現があってあのシール貼っとかないと、カレンダーなのに。で364番さんが12人の顔を載せれば OK と聞いて、12人の顔、俺知ってんの何人ぐらいかな。俺顔知ってんのね、ワンちゃん知ってるでしょ。てかワンちゃんなんてもう見せまくってたから、ワンちゃんもうさすがに覚えたよ顔。あとなっちゃんぼかしで分かってる。あとまあ、女性陣は置いといてですね、レイちゃんでしょ、ハルちゃん分かんないな、クマニーも分かんない。あ、クマニーは遠くからのやつは知ってるけど、あと俺シロちゃん見てねえんだよな。でヒヨ見たでしょ、冬ちゃん見てるでしょ、でシーちゃん後ろ姿でしょ、で福ちゃん知ってるでしょ、俺イッシーも知ってる、でヤックン分かんない、ナノちゃんわかんない、俺ゲルマも知らない、カマちゃん知ってる、ニコちゃん知ってる、セッちゃん知らない、ナベちゃんわからない、あともうあとの3人はもう声すらわからないもん。そうだから結構知ってんだ俺イサムさん足の毛薄いからミニスカ余裕ですって書いてあるんですけど、いや上は足だけっていうか、足も別にさ、やつかね、結構ね、仕事始まってからね、そう、ちょっとね、ひどいよ、今北チェッカーの停止画像の配置で1月から12月までと。なるほど。じゃあ俺入んねえよ。よかったよかったですよだからそういうことができる人にちょっと振ってみるっつうのは、だもしそのそういうのが面白いなと思うんだったら振ってみたらどうっていうのありますよ。一つだけだったらなんとかね、担当してちょっとやってみようかなっていうのはあるかもしれない。で最後誰かにまとめてその一つバーンと作ってさ、ファイルバンクにでも載せとけば、いいじゃないと、ね。 12人の顔乗せれば OK とかずっと残っちゃうわ。そりゃきついわ。つうことでって俺何回言ってんだと。はい、もうこの辺でやめますよ。はい、さてさてやめましょう。じゃあ、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ずっとこの目の画像を出してたら避難所の方にこれ誰の目なんだろうねって書かれた。誰の目でもないんだけど、てか知らないんだけどね。ひどくなったかどうかよくわからないので生足ウープだって。で今日はウイローはって書いてあるけど、だからウイローはいいって。俺はもう勘弁してよ。この前ので生足ウップだって。困ったもんだね。びっくりするぜ。てか自分でもびっくりしたけど、てかね、毛っていうのはやっぱりね、保護するために生えてくるね。ちゃんとね、そうやって驚くね。ウサギがくっついてる生足の画像あったじゃないですか。あの時に比べてですね、毛が生えてきました。なんでかっていうとですね、相当そこをですね、足をかなり擦るようなことが多くなってきてですね、何かあれですね、体がそこ守んなきゃと思い始めたんですかね。毛が生えてきましたよ。はい。しかもすごいと思うのは、本当にそこの擦ってる部分だけ毛が生えてくるのね。本当にそれはちょっと驚いた。人間ってすごいと思った。そうだからやっぱりそこをそうやって吸ってて、なんかちょっとやばいと、体守んなきゃみたいながあんだろうね。だからそこの毛は生えてきたよ。そこの吸ってる部分の毛はよく吸ってるだろうなっていう部分の毛はね、うん、そう驚きだよ。で、イサムさんの目ウップってあるんですけど、やばい、俺の目は人を殺す目だからダメだ。俺犯罪者の目だって言われてるもん。で、370番さんが締めくくりはウイローって書いたんですけど、ウイロー。ウイローだから、なんでそんなにウイローを進めんの？だってこの前、ボイチェン使って読んだのとさ、普通に読んだの2回もやったんだよ、1回の配信で。十分じゃねえ、もう。まだやらせるかっていう感じですよね。で、371番さん、じゃあ擦らないように常に生足でいた方がいいよって書いてあるんですけど、生足でいたら生傷がつくよ。大変ですよ。で、頭擦ると髪触れる。それはね、違うかもしんない。それは違うかもしんない。ちょっとそれは違うかもしんないですね。372番さんはね、それでね、もし、ね、頭コスコスコスってやったら、いけない、ハゲたっていうね、そこが擦っちゃって大変なことになっちゃうっていうのがあるから、うん。そう、おかしい、生えてこないって余計吸ったらね、もう大変ですよ。本当にアルシンドになっちゃうよですよ。ほら今新しいアルシンドになっちゃうよ。これもしかしたら平成生まれは知らないかもしれない。俺の目は人を殺す目だ、それ口説き文句ですかって書いたんだけど、口説き文句に聞こえましたかこれ。どういう口説き文句だと。俺の目は人を殺す目だっていうやつ。やつが人を殺しそうな顔してるんだよ俺。そう、うん、自分は人相は悪いんでね。本当に中学校の頃、やべえやつだと思ってたって言われましたからね。仲良くなった友達に、一番初めに同じクラスになった時に、自分がその前の席にいたと。で、その時に、こいつやべえ、絶対やべえやつだっていう風に思ってたって言ってたから。それぐらい人相悪いんで自分は。自分がもし銀髪で短髪にしたら、やべえっていう風に言われたね。うん、そうそうそう。で、まあいいや。で、ウイローやりません。もう寝ます。 はい、ドラクエ9期待だけど2007年中のいつで出すのか知らないけど、ということでそうだな、うん、この辺で、終わりにしたいと思います。はい、なんだかんだで、3時間ですかやりましたね。朗読で2時間雑談を1時間20分ぐらいやってるんですかね。いい配分いい配分、やっぱりジータでやってよかったよね。じゃあ銀髪で短くしてウップしようぜって書いてあるけど、亀田の弟みてになるぞ俺あの亀田の弟がちょうど銀髪みたいので、あのいましたよね、あんまり長くないね、短くしたらね、あれ見てんだろうなつうことで、マジで切ります。それでは、わかんないけど、明日休みなら朝まで行こうって書いてあるけど、明日休みじゃねえし、あてか明日休みっていうか、っていうかまだしね、今日金曜になったばっかだしね、だって土曜だから彼女だから、彼女とはちょっと予定があるからね、ごめんね、悲しい、これ嘘でこうやって言ってんのすごい悲しいはい、ということでこの辺で去ります。それでは、さよなら。